おはようございます。桜ゆきです。なんか声出なかった。おはようございます。あ、金沢さん、おはようございます。
あ、おはようございます。あ、
聞こえますね。
音聞こえます。
はい、音大丈夫ですね。
あ、すいません、なんかマイクがね、ちょっとケーブル、掃除したらケーブルがなくなっちゃって、ちょっと今日はあのエアポッツっていうか、あの、はい。
あ、確かに。だっけ？いつもとはちょっと違うかも。
声が違うでしょ？
うん。うん、でも、あの、大丈夫です。バッチリです。
あ、よかった、よかったです。はい。
ちょっとシェアしていきますね。
あ、はい。
あの、このままではひっそり始める感が出ちゃうので。あの、体調大丈夫ですか？
あ、おかげさまで一週間経って元に戻りましたね、とりあえず。
あれは、私も、まあ、一回なったことあるんですけど、かなりきついですよね。
いやー、きついね。あれは、ほんと。
しかも、突然来ませんか、なんか。
そうそう。あの、ね、まあ、前日の例の、まあ、おそらく馬刺しだったんじゃないかなと思うんだけどね。そこに菌がついてたっていうことだと思うんだけどさ。
本当、なんか、お肉系というか、なんだっけ、ね、乳製品で当たるぐらいだと、そこまでじゃないんですよね。なんか、お肉とか、魚とか、貝類とか、あの辺で来るとかなりきついんですよね。熱も結構出るんですよね。ね、
だって、クド6部が3日続いたからね、俺。
それは結構ひどかったですね。
結構ヘビーだった。うん、だから、熱冷まし飲んでも効かなかったんだよね、全然ね。
なんか結局、あの、ウイルスというか、ウイルスっていうか、あの、菌が、出ないとダメですもんね。
だから、なんか、まあ、久しぶり、あ、死ぬかもって思う感覚っていうのがあってさ、あの、吐くとさ、特にほら、そういう感情になるじゃないですか。
ヘトヘト
になるし。
で、
生きる力みたいなのがなくなっちゃうから、もう動きたくないんだよね、本当に、全く。でも、しょうがない、ね、ここまでひどいと病院に行かなきゃって思って、まあ、頑張って服を着て、で、ゆっくり歩いてたらさ、なんか、それこそ、歩き疲れたゾンビみたいな歩き方してたら、バス停のところでおばあちゃんにさ、大丈夫ですかって言ってくれたのね。なんか俺がやっぱり、あまりにもちょっと具合悪そうだったから、そして、まあ、大丈夫じゃなかったんだけど、ああ、大丈夫です、となんか言って、まあ、頑張って病院まで歩いて行ったんだけどね。
いやー、なんか、もう、なんでしょうね、気力もすごい奪われていくし、体力もすごい奪われていくし、
ほんと。
あと、なんか点滴ぐらいしかないじゃないですか、なんかの、
そう。
処置の方法というか、
まあ、
病院はね、行った方が全然いいと思うんですけど。
そうなんだよね。点滴はね、今回してくれなかったんだよな。
あ、そうなんですか、結構。
うん。でも、飲み薬たくさんくれて、で、やっぱ日本最高だと思ったんだけど、あんだけたくさん薬くれてさ、治療してくれてさ、医療費980円だよ、だって。
いや、すごい。
もうなんかさ、こっちは死ぬ思いで行ったのに980円かい、みたいなね。ちょっと、
あれ、
違和感はあったんだけど、そう。
いや、でも市販薬も最近すごい高いじゃないですか。
うんうん。
だからなんか病院行った方が、まあちょっと
手間が安く上がるよね。
安くなりますよね。
そうそうそう。
ですね。
そう。
はい。ということで、なんかちょっと遊びに来て
くれた。あ、皆さん。ああ、来てくれました、ね。
ちょっと遊びに来てくれたので、ちょっと変な言い方でした。やすさんもマスターも、かなちゃんもおはようございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ今日のテーマは、世のおっさんたちということで。
なんかそう、なんかさ、ちょっと変な入り口かもしれないけど、名古屋のね、結構バンドで、シックスアイズっていうバンドがいるんですよ。もう結構長いバンドで、俺と、ボーカルの人は俺と年一緒だから55かな、多分。で、まあ、ジャンルでいくとそうだな、ポストパンクみたいな人たちなんだけど、楽曲もすごく良くてね。で、なんか結構やっぱね、ずっと衰えないっていうか、態度が変わらない人たちだから、やっぱかっこいいんだよね、年取れば取るほどだんだんね。若い時だとちょっとなんか、まあ、反抗とかそういう、部分で語られるとこもあったけど、それが、年を取ると哀愁さも増して、なんかかっこいいにだんだん変換されていくんだよね、なんか。
なんかわかる気がする。イケオジと、なんだろう、なんか若い時はやんちゃというか、なんか、尖り部分が、なんだろう、悪目立ちしちゃう感じが、 こう年齢とともに、それがなんかちょうどいい感じになって、
うん、塩梅になっていくっていう
か、そうそう、それでなんか、いい感じに、イケオジになっていくっていうパターンありますよね。
そうだね。だから、まあ、ルックスはね、決してかっこいい人たちじゃないんだけど、うんうん、やっぱね、態度ってすごく重要だなと思ってるの、俺はそういう世の中に対して、私はこう向き合ってますっていうね。うんうん、なんか、それは絶対俺の中で外せないんだよね、なんか知らないけど、特にミュージシャンとかそういう表現をする人たちってそこがブレると終わりだと思ってんだよね。うんうん、で、ちょっと前置きが長いけどさ、で、ちなみにそういう、例えばら、レッドホットチリペッパーズもそうだけど、若い時あんな、いやいや、こう、ちょっとなんていうのかな、ゲテモノ扱い的な感じの、なんか激しいけど、いや、このバンド好きっていうのはちょっと恥ずかしいなっていう部分が俺の中にあったんだけど、うんうん、あれがさ、ちょっとおっさんになってきたらやっぱかっこよくなるんだよね。なんか渋さが出てきて。あんなやんちゃでさ、なんか落ち着かないような人たちがさ、なんか哀愁漂ってくるんだよね。なんとなくあれがさ。
なんかおじさんって、うん、雰囲気大事じゃないですか。なんかその。
雰囲気大事、雰囲気大事。
まあ、美醜っていうところは、なんでだろう、もう、その若い時って何もしなくても綺麗な部分ってあるじゃないですか。なんか若いだけで、その、なんだ、外見の良さというか保たれるとかあるけど、やっぱりその、だんだん年齢重ねてくると、そういうのってやっぱり自然現象で、老化が起きてくるから、そしたらなんかそこで何が分かれ道になるかっていうと、雰囲気、
やっぱ雰囲気がね。そう、そこでリリー・フランキーの名言だけどさ、うんうんうん、ね、おっさんはね、落ち着いてるんじゃないと疲れてるだけだよって。
大好き、あれ。
あれ、パワーが なくなってるから、疲れてるだけだから、それを渋いだとかね、哀愁だとか言うのはおかしいんだっていうの、俺、あれは本当本質ついてるなって思うんだけどね。
鋭いですよね、リリー・フランキーの言葉っていうのは。
そう。
めっちゃ
分かる。で、そういう、そうそう、それを前提でね、その、シックスアイズが実は一番最新のシングルのタイトルがね、うん、日本人中年男性っていう曲のタイトルなんですよ。
なんかすごい
日本人中年男性と、もう、これぜひや、後でこう概要欄的なところにこう、ちょっとこの PV を、PV を貼っておきたいんですけど、
はいはいはい、
そこの中のね、パンチラインが俺超ね、もう超本質ついてるなと思ったんだけど、うん、ね、そのパンチラインが何かというとさ、
すごい気
になる。おっさん、うん、そう、おっさんは知らないおっさんのことが嫌いっていう、うん、フレーズがあるんですよ。俺ね、これね、よく言い当てたなと思ってさ。
おっさんは知らないおっさんが嫌い。
知らないおっさんのことが嫌い。
知らないおっさんのことが嫌い。
嫌いっていうパンチラインがあるのね。うんうんうん、でね、俺はね、うまいこと言えたなと思ったわけ。うんうん、それはなんでかっていうとね、うん、これちょっといろんな多義的なこう意味が含まれてるんだけど、うんうんうん、ね、おっさん特有のね、うん、時間が経つとなんか知らないけど勝手に自尊心が強くなりすぎて、なんて言うんだろう。自分をね、紹介することに対しての、うん、ハードルが出てくる人がいるんだよね。
うんうんうん。
うん。なんか、俺は何者だっていうのをお前たちは知っとけっていうぐらいの気持ちが出る人が いらっしゃるわけ。
なんかいらっしゃる、うん、いらっしゃいますね。
いらっしゃるんだよね。で、多分、後で聞きたいと思うけど、その桜さんが揉めたそのおっさんかなんかわかんないけど、うんうん、そういう人もね、多分ね、それが一番きっかけじゃないかなと思ってるわけ。
いや、そうかも。
ね、
うん。
ね、まあ、男の脳の一つの特性だと思うんですけど、うん、やっぱり俺は生きてきたぞ。50年間以上っていうね、なんのね、なんかこう、なんと理屈じゃないところのね、なんかよくわかんない、うん、よくわかんない自我みたいなものがね、ちょっとね、いわゆるこう、腫れ物みたいになってくるんだよね、なんとなく。
わかる。でも本当にその、うん、それがちょっと言葉にするとマウント感として出ちゃってる人がいるんですよね。
そう。だからさ、うん、だからね、おっさんはどっかでビビってるところがあるわけよ。自分よりもすごい人が出てくることに対して。
うんうん、
なんて言えばかね、難しいんだけど、
うんうん。
で、それを突き詰めていくとね、おっさんは知らないおっさんのことが嫌いになるんだよね。うん。俺の知らない奴が出てくることに対しては、どっかね、警戒してると思う。うん。自分の知ってる範囲だといいんだけど、うん、知らないことが、自分にとっての脅威になるとね、やっぱね、うん、なんとなくここは、 自分のこう生きてきたことを否定されるんじゃないかとかね、うん、なんかね、そういう恐れが芽生える人がいらっしゃるんですよ。
ああ、なるほど、うん。
だからこれ結構深いなと思ってね。
いやー、おっさんの生態についてちょっと最近、うん、ま、なんかネットっていうかね、スレッズの中だとよくおじっていう風に呼ぶんですけど、おっさんのこと。うんうんうん、なんか、はい、まあ、いろんなおじがいるんですよね。
うん、
なんかこう、説教おじ、マウントおじ。
はいはい、
あとね、うん、まあ、あれですよね、知識マウンターと、普通に何でもないことをマウントしてくるっていうのも、
うん、
とにかくなんか、おじたちが、
うん、
なんか溢れてる。で、なんか、
そうだよね。そう、
通常は溢れてないんですよ。でも、なんかこう、うん、ターゲットみたいなのを見つけるとそういうおじが溢れてくるんです
よ、ね、溢れてくるよね。いわゆる湧くっていうやつだよね。
そう、湧く湧く、湧いてる。
そう、虫が湧くっていうのと一緒で湧くんだよね、あれはね。
なんかここは、ここはっていう感じで出てくるんですよね。
わかるわかる、
あの感じ
で。それがそうね、もうだからもうね、見事に言い当ててんだよね。そのすべての症状が俺に合わせれば、うん、知らないことに対する恐れなんだよ。
なるほど、うん、
そう。それが人物であれば余計にね、おっさんはね、やばいっていう、なんかね、こうね、自分を守るために、マウントを取るとか、うん、強く言うとか、うん、なんかね、そういう、やっぱり、自分を生きてきたんだよ、見てっていう、なんか、なんかそういう感情。まあ、いわゆるほら、ミドルエイジクライシスって英語でもよく言うけど、うん、なんていうの？中年男性がその、陥るちょっとディプレッションというか、こう、
うん、
ね、鬱みたいなものっていうのも、うん、結構ね、そこら辺の部分が作用してて、俺はこれ絶対ホルモンの問題だと思ってるんだけど、そう。
まあ、確かに、確かに、うん。
ホルモンバランスが崩れるとそうなるんだなと思っちゃうんだけどさ。
ホルモンの影響大きいですかね。
そう。だから筋トレやれとかさ、だから運動やれとか言いたいんだけどね、俺はね。
うん、そうですね、うん。筋トレは結構大部分のことを救ってくれますからね。
まあ、テストステロン様がいらっしゃるからね。テストステロンっていう、おっさんをさ、妨げてくれるホルモンが出るよっていうのを分かってる人にとっては、歩いたり体を動かすことは、それの防止なんですよ。
うん。
そうそうそう。
テストステロン様ですね。
そうだよ、そうそう。
あれ減るとやばい。だね。やばいですね。
ちょっと下の話になっちゃって申し訳ないけど、まあ、いわゆるそういう ED とかいう話があるじゃないですか。
うんうんうん、
あれも全てはテストステロンだからね。テストステロンが衰えていくから、そういうのがなくなります、みたいなところで、
うんうんうん、
なんか、やっぱりやる気も出ないとかさ、
うんうんうん、
なんかそういう方向に行っちゃうわけだから、
うんうんうん、
なんかシンプルに、あ、いや、筋トレやったらって話なんだけど、
うんうんうん、
そこでまたそのおっさんのさ、知らないことに対するおっさんの、うん、いやね、私は生きてきてね、みたいな感じの、なんかね、うん、よくわかんない、こう、学習することに対しても嫌だっていう、なんかね、うんうん、こう、マウントをと、なんてマウントっていうかね、理屈っぽくなるだけなんだけど、俺にすれば。
なんか語り部になっ、今日語り部っていう表現をされてた方がいたんですけど、
うんうんうんうん、
語り部になっちゃってるおじ多いですよね。しかもなんか、
そうだね、
自分のところで語らないんですよ。人のコメント欄で語るんですよ。
うん、うん。
だからね、あれね、あれね、だからそこには自己顕示欲っていうか、
うん、
あれですよね、人に対して、こう、
そうそう。
なんていうのかな。自分で言ってるだけだと、そのやっぱり相手にされなかったりとか、それとそれは嫌じゃないですか。なんかコメントで誰かに反応してもらいたいっていうので、そこでなんかその、顕示欲みたいなのが出ちゃって。
そうだよね。
ね。それで、だからコミュニケーションじゃなくなっちゃうみたいな。
そうそう。だからこれもやっぱりバンドだけど、クレイジーケンバンドのさ、ヨカマケンがやっぱり名言残してるじゃん、うんうん、俺の話を聞けっていう曲出してるでしょだからね、ね、症状が芽生えるんですよ、みんなの中になんか知らない
けど。俺の話を聞けね。
そうそうそう。
俺の話を
聞け。一分だけでもいいでしょ。だからあれなんだよ。だそういうのをちゃんとキャッチしとかなきゃいけないの、人は。
確かに。うん、確かにそうだ。そうだ。
ああいうメッセージをね、なんか面白い歌だね、うん、この人とかだ、この人の歌はとか言うのじゃなくて、
うん、
なんかをメッセージとして伝えてるよねって考えたら、うん、そのさっきのシックスアイズのね、うん、力、ボーカルの人は力さんって言うんだけど、力さんの言う、ね、おっさんは知らないおっさんのことが嫌いとか、
うん、
横山健の俺の話を聞けとか、全部ね、俺の中じゃね、繋がるの全部。
ちょっと全部その辺はピックアップして、概要欄に貼りましょう、これは。
まあ、ぜひぜひぜひ。
貼った方がいいですね。
うん。うん、で、 ある意味自制してほしいよね、おっさん、世のおっさんたちはね、やっぱりね。うん、
で
ね。
大変ですね。うん。
シックサイズはぜひ聞いてほしいんだけど、うん、途中のボーカルの、あの、あーボーカルとか歌詞の中で、うん、誰がおっさんの味方やってくれんだよっていうのあるんだよ。そうそう。誰がおっさんの味方なんかやってくれるんだよっていう歌詞があるのね。
うん、
俺これで俺も泣きそうになるぐらい、そうだよなと、おっさんおっさん言われてね、誰も味方してくれないんだよ。
確かに。
でそれが、それが、うん、あの症状を悪化させていくわけ、
うん、
でね、その後にその後にね、チカラさん何なんて言うかというとね、
うん、
だったらさ、みんなでおっさん同士手を取り合おうよって言うんだよ。
やば
もうね、天才なの、俺
ね、それ。天才。ちょっとこれね、多分ね、今ね、何名かね、聞きに行ってますね。
絶対、俺のもう大好き。もうね、そういう、けなす、お前まず一回反省しろって言いながらも、ちゃんとこう、優しさで、くくって、うん、あの、包んであげるっていうね。
うん、
もうね、最高なんだよ、俺に言わせるとさ。
うん、ああ、ちょっと、私最近ちょっとそういう、なんていうのかな、本当そういうタイプの、ちょっとホルモンバランス崩れちゃった感じのおっさんたちにね、はいはい、こうなんか群がられて、うん、で、はいはい、なんかめっちゃイライラしてたんですよ。だけどちょっと、
まあいわゆるホルモン的に言うとコルチゾールが出たっていうやつだよね。
そうだね。うん、大変だったんだな。大変なおっさんがやっぱり、その、ね、その、ここぞっとばかりに、そこに、なんかこう、やろうとしてきたけど、まあ、蹴散らかされたと。あれなんだね。
で、そのちょっとエピソードは、どういうことで始まったの？その、なんかブチ切れたっていうのは、スレッドで。
あれは、私バイク乗ってるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
それでこう、今度新ジャンルで、あの、オフロードの方、うん、今オンロードの普通の道を走るやつだけど、はいはいはい、このオフロードのジャンルっていうか、そちらの方も、まあ遊びでなんですけど、
うんうん、
あのちょっとやってみようかなっていうので。
はい、
で、それで、あの、まあ、なんかあれオフロードもいろいろあるじゃないですか。モトクロスとか、うんうん、その林の中っていうか、森の中を走るようなエンデューロってやつと、
うんうん、
なんかこう技というか、なんか岩とかをこう、なんていうのか、障害物を越えていくようなトライアルみたいな、なんかいろいろ細かく分かれてるんですよ、
うんうん。
で、それで私の中では最初、舗装されてない道も行けるようなエンデューロ、平和な感じを想像してたんですけど、
うんうん、
旦那さんにどういうのを想像してるのかって聞いたら、モトクロスだって言うんですよ。うん、
お
そのモトクロスのああいう、こう、ダートっていうか、あの、土のところを。
はいはい、ダートタイプの、ね。
そう、うん、こう、デコボコした感じのところで、ずっと飛びたいみたいな。
はいはい、うん。俺の友達ってそればっかりやってるけどね。
うん、なんかその、
そう、
それもそれで楽しそうだねと思って、
うんうん、
まあ、いいね、飛びたいみたいな、なんかこう、軽いノリで、
はいはい、
前に一回投稿したんですよね、その、
はいはい、
あの、オフロードのやつで。
うん。
そしたら、なんかその、飛びたいっていうことに関して、
うん、うん。
なんていうのかな。あの、すごい食いついてきたっていうか。
はいはいはい。ああ、まあ、でもなんか。
何メーター飛ぶ気なのみたいな。
さあ、なんかね、もうね、あの、いわゆるおっさんホイホイってやつだよね。
本当にあれがね、おっさんホイホイになるなんて思わなかったんですよね。
でもそこはね、うん、俺、そのバイクもちろん分かってないんだけど、
うん、
いや、分かる、なんかそのおっさんがこう食いついてきそうなのが、なんか、なんていうのかな、いわゆるね、釣りで言うところの、石台釣りに行ったら絶対、あの、赤虫使うみたいな、まあ、なんかもう定番、これの魚にはこの餌みたいな感じの、組み合わせだね、
うん、
俺に合わせれば、それに関してはね。
いや、これだから、その、なんか、ちょっと、まあ、その、まあ、飛びたいはだけど、別にまだね、始めてもいないし、道具もこれから揃えるところっていうか、あの、装備とかも全然違うから、
はいはい、
で、そこら辺は、なんか、あんまり、なんていうのかな、まだ始めた段階だし、どこにするかっていうのは、そこまで真剣に考えてないというか、はいはい、決めきってないから、まず初心者として最低限何が必要なのかとか、うん、まず体験してみようとか、
はいはい、
そういうレベルなんですよね、うんうん、私の中では。
はい、
でもなんか、おじたちの中では勝手にこう話が進んでて、
うん、
あの、その装備じゃだ、あの、ぐらいじゃダメだよとか、もう車両に関しても、はいはいはい、その、なんていうかな、それじゃ飛べないよとか。
わかる。
それがね、何回ももうしつこい。なんか、ちょっとしたことを、うん、その、オフロード関係何かを言うたびに、もうダメ出しがすごい。うん、それじゃダメだ。足つきがどうだ。その車両、なんか細かいこと言ってくるんですよね。その車両が、だと、ジャンプはできないとかね。
ほ
っとけと。
わかるわかる。なんか、
もう
俺、
うるさいっていう、うん。
そのね、その おじさんの悲哀じゃないけどね、うん、あの、うちの、俺、まあ一応今、セールスチームにいるんだけど、うん、あの、セールスのディレクターの方がいらっしゃるんだよね。俺すごい、あの、好きな人なんだけど、うん、で、彼がやっぱりね、こう、営業一本でやってきた人なんだよね、ずっと。うんうんうん、で、俺は大好きなんだけどさ、うん、やっぱりね、愛情が、こう、ちょっとこう、深いから、あの、なんていうのかな、うん、こう、自分のチームの人に対しても、うんうんうん、決してパワハラじゃないんだけど、うんうん、ちょっと指導がしつこいなって思われちゃってんだよね。
そう、はい、まさにそれ多分ね、真摯自身なんですよね。
うん、そうなんだよ。で、悲しいんだけど、やっぱり俺の話を聞けと一緒で、うん、一旦自分を認めてほしいわけよ、そこに関してはね。で、そこはもちろんね、彼自身もやり方をもっと変えた方がいいと、俺も横にいて思うんだけど、うんうん、あの、聞く側としては、まあ、限界もあるからね、全部聞けよって話じゃないんだけど、うんうん、ある程度こう、まあ、あしらい上手じゃないけどさ、そこら辺のこう、なんていうの、深く、入り込ませないスキルも必要だなって思ってるんだよね、俺は。
そうそうそう。うん、だからなんか、あれだったんですよね。だからあの、ちょっと、まあ、何件かっていう感じだったら、あの、うん、まあ、適当に流すんですよ。すごいですね、とか、そうですね、とか、まあ、これからなんで、とか、なんか、いろいろこう、返しはあるじゃないですか、パターンが、うん。だけど、なんか、何回も何回も続いちゃって、私なんか、またかみたいになっちゃって。
はいはいはいはい。まあ、あの、いわゆるアウトドア親父と一緒なんだよね。
アウトドア、そうだね。
もう俺のやり方で魚をさばけって、なんか言いたいだけなんだけど、もう分かってるよと思うんだけど、あ、そうなんすか、つってなんか一応、初めて聞いた手入れ聞くけど、
そう
あれは辛いっちゃ辛いんだよ、本当に。
そう、あれね、うん、何回も続いたり、なんだろう、投稿するたびにそれが出てきたりすると、うん、もうなんかだんだんその流すっていうこと自体もなんかイラついてくるっていうか、
うん、
で、もう、で、あの、全然ね、たまたまだと思うんですよ。その、うん、何回も、私にとっては何回もなんだけど、そのおじはもしかしたら私にそういうこと言うのは初めてだったかもしれないんですよ。
うん、
だけど、たまたま私の機嫌がもうマックスに来てて、うん、またかよって書いちゃって。
なるほどね。
それでブチ切れして、
うん、
そしたらなんかちょっと消えてっちゃったんだけど。で、あのもう、あの、なんだろう。で、いちいちその、いちいちっていうか、こう、細かく、それなりに流してたんですよね。うん、その、返しだというか、あの、ね、そういうあしらってたというか、うん、真に受けずに、あの、こう、適当にやってたんですけども、一斉送信ですよね。うん、一斉送信で、ね、いい加減にしろと、好きにさせろと。
うん、
なんかあの、ね、なんでもうこんなに多いんだろうって。あの、俺は ね、骨を何本折っただの。これぐらい飛んだっていう写真がついてきたりとかね。
なるほどね。
もうい
い。だからおそらくあの、親父ギャグと一緒で、うん、なんかね、言わないと気が済まないっていう。
本当それ。ま
あ、これ三浦仁がよく言ってたけど、水道のあのパッキンってあるじゃないですか。うん、あの、いわゆる水のこう、あの、勢いを調節するパッキンってあるでしょ、うん、で、あのね、パッキンが緩むんだよね、おっさんになってくるとね。
なるほど。
だから、親父ギャグパッキンもそうだし、うん、教えたくなるパッキンも緩んじゃうわけ。もう、ゆるゆるになっちゃうわけ。
じゃあ、パッキンがなんか、うん、いや、そうなんだね。それで、その話題的に、ホイホイだったから。
そうそうそう。もう、ホイホイ、まあ、俺もさ、親父ギャグね、言いたくなるときあるわけ。あの、会議の途中で、あ、今これダジャレ言えるじゃんと思ったりしてさ。で、そういうときに終わった後に一人ごとで言ったりするときもあるんだよね。なんかね、もうね、脳みその作りみたいなもんで、言わないと気が済まない。そうそうそう。
でもよく耐えましたね。
一回出さないと無理みたいな感じのね。ゆるゆるになっちゃうんだよ、パッキンが。
そう、会議中じゃなくて、うん、でも終わってから一人でつぶやくって、そこはすごい
言わないと、そうそう、自制心。だから、うん、そういうのをやったらって思うわけや、その、教えたくなる人たちもそうだけどさ。うん、まあ、俺にとっては、例えばね、あの、若い子が、例えば、ストラトキャスターとテレキャスどっちがいいかなとかつぶやいたりしたらね、うん、やっべ、スイッチ入りそうと思っちゃうわけよ、こっちとしても。ギター好きだからさ。
うん、
だから、あの、若かったら、うん、まずはテレキャスでいいんじゃないとか言いそうになるんだけど、いやいや、言っちゃいかんと。で、そういうのを画面の前で言ったりするときもある、俺自分で。うん。そうやって一回出す。一回出して、あ、うん、あの、 もう本人のね、うん、最終的な自分が気に入ったものを買ったらっていうのに行き着くって分かってるから、最終的なアドバイスって。
そうそうそうそう、本当、うん、そう、なんかそれの、そしてそのね、そのおじが、なんか、うん、あの、そのタイプのおじが、余裕というかね、見守り感を出して、うん、あの、うん、こちらとすると安心できるおじっていう、あの、位置づけ、もう格上げされるっていうか、
うん、
この人はちゃんと分かった上で、
そうそうそう、
なんだろう、余裕のあるコメントというか、うん、なんか見守り体制でいてくれるんだなっていう、うん、で、必要な時はきっと本当に必要なアドバイスというか、情報をね、
うん、
渡してくれるんだろうなっていう感じになるんですよね。
はいはい、
でも
なんか、
パッキンがね、ちょっともう。
パッキンが緩んでる人はね、無理なんだよね、そう、ね。
緩んでる人はね。
ヤスさん。まずパッキンの調整からっていう感じだよ。
ヤスさんが、うん、パッキンゆるゆるですって。
いやね、おっさんはだいたいゆるゆるだよ、本当に、うん。だから自覚症状を持たなきゃいけないと、パッキンはゆるゆるなんだって思って、
うん、
だから、何がさ、会話を。つまらなくするかって言ったら、インタラクティブな、こう、やりとりがなくなるからでしょ、
うん、
一方的に話すとかさ、一方的に聞くってなったら、うん、聞く方はどっちかって言うと、やっぱり飽きちゃうんだよね。ずっと同じこと話されるとさ。
そう、うん、あのね、新しいジャンルっていうか、まあ、それもおっさんなんですけど、
うんうん、
ポエム書いてくる人いるんですよ。
うんうんうん、
あのコメント欄に、うん、自分のポエム書くんですよ。
悟り系の人ね、いわゆる。
そう。で、ポエムだな、これって思って、ポエムで一番扱いに困るんですよ。うんうん、なんか、こういう一人完結してるから、うんうんうん、私は何を言えばいいの、うんうん、みたいな。
これね、これはね、あ、ここはね、またごめん、ちょっと。これはね、わかるのは、それはね、それの上位互換っていうかね、
うんうん、
さらに悪化するとそっちに行くんだよね。
これ悪化なの？
なぜか。悪化なんですよ。これなぜかっていうと、
うん、
俺が言ってもこいつらにはわかんねえんだよなっていう、
うんうんうん、
あの、象牙の塔に入りたがるんですよ。いわゆる。
なるほど、なるほど。
で、象牙の塔に入ることで、うん、まあ、竹林の七賢人的に、そういう象牙の塔に集まってくるおっさんがまたいるんだよね。で、そういう会話はほとんどポエムなんですよ。もう抽象的すぎて、
うんうん、
何をこの傷舐め合ってんのっていうぐらいちょっと滑稽なんだけど、
うん、
で、あの人たちにね、例えばちょっとほら、無垢な女の子が、うん、どういう意味ですかってなっちゃうと、うん、もう一回降りてくるわけ、下界に。降りてきて、
うん、
そのパッキンゆるゆるおじさんになっちゃうわけよ。
いや、ね、うん、それでポエムに一応私返したんですよ。なんか、ね、はいはいはい、返信をね、頑張ったの。そしたらね、うんうん、第二ポエムが始まったの。
ああ。だからね、もっと私を理解しなさいっていうね、ダライラーマ的な心境だと思うよ。私はこう、こういうことを申し上げるので、あなたが、あなたの解釈をしなさいみたいな。
もうね、
多分そういう状態だと思うな。
それあれね、無理だったから、無理で、ああ、ダメだこれと思って、ちょっとやっぱりね、ブロックしちゃったんですけど、ダライラーマだったんですね。
ダライラーマだよね。ちなみにダライラーマさ、あの人、レディーガーカーとさ、対談した YouTube ビデオぜひ見てほしいんですけど、
うんうんうん、
バリバリセクハラすんのね。あの、レディーガーガーに。
うん。ダライラーマって、なんか、それこそ悟りというか、あれ、なんか、あれ。
いわゆるゴールデンチャイルドだけどね。まあ、いわゆる、
うん、なんか、なんだっけ。仏教のですよね、ま
あ。チベットのね。チベット仏教の最高峰の人なんだけどさ。
う
ん、
そうですよね。小さい時からの、なんか選ばれて、なんかずっと、何世何世みたいな感じで、
そうそうそう。
あれですよね。
そう。で、それのね、みんな、どちらかというと俺に言わせれば、西洋圏の人たちが、アジアに完全にこう、神秘的な持ってる中で、
うんうん、
その、こう、格好の人物だと思ってるのね、チベット。まあ、もちろんほら、チベット中国からああいうふうに迫害されたりしてるところがあるから、
うん、
かつ、精神性という意味では、ものすごくチベット仏教ってさ、
うん、
なんか神秘的ですごく高尚なものだと思われてるわけよね。
うんうんうん、
で、結構弁が立つ人だから、ダライラマいろんなアメリカとか行っても結構講演会やるとすごい、知識層の、いわゆる富裕層の人たちとかがさ、
うんうん、
ダライラマ様みたいな感じでやってるわけですよ。
うんうんうん、
で、そのダライラマが、じゃあレディーガガと対談しました。
うんうん、
で、ダライラマ多分、まあムラムラしてたんでしょう。
うん、
もう、 あの、レディーガガの太もも触りまくってさ。
え？
で、さすがにレディーガガ引いてんだよ。おい、ちょっとおっさんやりすぎだぞ、みたいな感じで。で、そういうことは絶対報道されない、なかなかあの、マスメディアではね。
うんうんうん、
だから俺に言わせりゃ、ああ、まあ、この人も人なんだなと思って、全然、あがめるどころか、うん、田中屋うどんの店長に似てんだよなってずっと思ってたんだけど、まあ、とにかくそれぐらいで見といた方が一番いいんだけど、
うん、
やっぱね、西洋のそういう神秘フィルター、東洋の神秘フィルターにかかると、
うん、
あの人自体の言葉が全て金言に聞こえちゃうんだと思うんだけどさ、
うんうんうんうん、
もちろんね、お坊さんだからそれは高尚だし、
うん、
あのすごく素晴らしいことも、うん、おっしゃってるとは思うけど、
うん、
俺は基本的にああいうの信じない人なんで、うんうんうん、あのチベット教より自分教の方が絶対いいなと思ってるからさ、うんうんうん、だからあれはぜひ見てほしい。あ、この人も人なんだなと思うし、
うん、
あの、我慢できなかったんだなっていう感じの。
何出ちゃってるんだ。なんか、
そうそうそう。
なんかでも、ダライラマにそうさせる、ガガ様さすがですね。
まあ、それぐらい魅力的だっていうことだよね、多分ね。
そうですよね。うん、もうその、パッキンが、ダライラマパッキンももう、もう
ダメだった。そう、まあ、性欲パッキンだろうね。彼の場合は性欲パッキンが、ちょっとゆるゆるになっちゃってたっていうことだよね。
禁欲、なってそうですもんね。
そう、禁欲すぎてちょっと我慢できなかったんだろうなと思って、うん。
いろいろとね、うん、触っちゃうんだ、タライラマが。
そうだ、そういうのを含めて、うん、非常にこう、まあ年齢重ねると何がいいかっていう、そういう人の気持ちが分かるっていうか、おっさんの気持ちが分かるようになってくるっていうことでさ、
うん、
高校中、あの大学生の頃なんて、思いもみなしなかったようなさ、あ、うん、なるほど、こういうのが芽生えんだな、みたいなね。
おっさんのね。
うん、おっさんの。
うん、なんかこう特徴というか生態みたいなところね。
そうそうそうそう、生態ですよね。うん、
生態ですよね。
そうそう、だからもう一つの図鑑みたいなもので、そうそう、生態があると思うよ、そういうところで。で、
うん、
一つはやっぱり、まあ、落語なんかによく出てくる話だと思うんだけどさ、
うん、
人間そんな成長しないんだから、うん、ただそれを頑張って年齢重ねてからいい人になるとかさ、なんかそういうところで、あまりにもそのプレッシャーとのこう狭間でね、そういう現象が出てくるんだろうなと思うよ、男の人は特に。うん。
いや、なんかね、この前、その、だからおっさんに私がすっごいイライラしちゃって、そういうパッキン漏れおっさんに。
もう、パッキン漏れ
おっさんが続いて、うん、もうなんかストレスがマックスになって、わーってなったんですよ。それで、で、もうなんか、もうね、スレッズより、なんかシニア向けの、そういうスレッズみたいなのあるって知ってます？うん、なんかね、それ、ね、
あ、知らない
。それがね、スローネットっていう、
お
アクティブシニア層のための、
うわ、うさんくせえな。
でしょ？なんかそういうの、
うん、
そういうなんか、
アクティブシニアって、なんでシニアがアクティブなんだよってツッコミが、すでに入っちゃうね。
なん
か、
なんでセカンドライフの、なんか、アクティブ。
昔の？
そう、なんだかな。その、とにかくその、なんだっけな。私なんて言いましたっけ今、なんとかネット。なんだっけ、スローネット、
うん。
スローネットにはそういうなんかこう、テーマみたいなのがあるんですよ。で、めっちゃ穏やかそうな感じで。
うん。
で、テーマもね、俳句とか、短歌とか、はいはい、なんかまあ、そういう感じなんですよ。その、こう、コミュニティみたいなのがあって、
俺は無理だな。
いや、そう、だから、もし、だから、その、スレッズがね、もう、ダメだってなったら、うん、もう、そういうところに行けばいいんじゃないかって。
うん、
まあ、私的な、あれですよね。もう、それで、そこを覗いてみたんですよ。スローライ
トのところ。はいはいはい。
じゃあね、違った。あれはね。
違ったって言うと。うん。あ、
地獄です。
お
あのね、このスレッズの、その、変なおっさんたちいるじゃないですか。
うん。
さっきモレモレの説教
を。はいはいはい。
の、
はいはい、
のすごいやつがそこに集結してたんですよ。
おー。
全員それみたいな。偏りまくりの、
うんうん。うん。
で、あのね、高市さんについて投稿してるおじがいたんですけど、うん、その中に。
うんうんうん。
なんか最後に、このインナーオーナーって終わってた。投稿の内容が
高市さんに対して？
高市さんなのか、なんか政治の女性の政治家のことに対してなのか、
ああ。
なんか高市さんに関してのことも、その人はなんか政治ネタが好きみたいで、
はいはいはい、はい。
そういう投稿してた人がいたんだけど、
うん。
でも、言葉遣いがそういう感じだし、それに対するコメントも、もうまあそういう人たちばっかりだし、なんかスレッズだと炎上するようなことが、そのスローネットっていう、 なんかこう、平和そうなところでは、うん、もう、なんかこう、なんて言うんだろう。大変なことになってて。それこそね、そういうおっさんの煮こごりができてました、ね。
ちょっと、もう少し理解したいんだけどさ、その、うん、スローネットっていうのは、そのテーマが最初から区切られてるの？その、なんていうのかな。なんか、
普通に投稿欄があって、うん、そこは、普通にスレッズとか、ね、X みたいな感じで
投稿でき
るんですよ。で、ミクシーみたいな感じのコミュニティがあるんですよ。
あー、なるほど。
そうで、そこで自分のテーマとか、まあ、好きに自分で作ったりとか、うんうん、なんか、まあ、そういうね、俳句だったりとか、あと、しりとりとかね、うん、なんか平和な感じとかあるんですよ。だけど、やっぱり、変なやつもあって、婚外恋愛みたいな。
うん、
な
ん
か50代以降の、あれじゃない、うん、の性についてとか、
あ
なんかそういうなんかちょっと、もうだ、ちょっと、ね、なんかこう嫌だなっていう感じの、
うん、
あれとかももうめちゃくちゃある。なんか下ネタというか。
そこは一般の会社が運営してるってやつなんだね。
多分一般。でもね、それがなぜか、うん、X に、うん、なんていうの転送できるっていうか、
ちょっとそれはずるいね。
X にシェアボタンついてるんですよ。だから、ネタ探しとしてはかなり、スローネットの中はやばい人がいっぱいいるので。
なるほど。
で、それを
X に。じゃあ、あれなんだ。アクティブシニアってことで結構40代、50代以降とか、そんな感じなんだね。
それはプロフィール見たらね、87歳とか85歳。
うん、ああ、じゃあもっとシニアなんだね。
そう、もっとシニア。うん、だから60、40代なんて全然若いですよ。
ああ、高齢者っていう感じじゃん。
そう、ほんとだから60代、うん、多分70代が。
65以降とか、そんな感じかな。
うん、なんで、85歳、87歳ぐらいになってくると、はいはいはい、だいぶ落ち着いてきてる。投稿の内容とかも。
なるほどね。
うん。尖った感じはやっぱり60代、70代。50代はなんかちょっとまあエロ寄りだった。
それこそさ、それで思い出したけど、うん、読売新聞だったっけな、前やってた、今もやってると思うけど、発言小町ってわかる？
あ、わかります、わかります。
うん。発言小町がさ、なんかそういう感じ、うん、というか、なんか、俺はすごい笑ったのはさ、当時2チャンネルがありましたと。で、罵詈雑言が多くて嫌です、みたいな感じの中に、うん、読売新聞側である程度発言のチェックはいたします、みたいな、手で出てきたのが発言小町だったと思ってるんだよね、当時。で、それで何が起きたかっていうとさ、要はみんないい人っていう前提、まあ、いわゆるちょっとフィルターもかかってるから、ある程度罵詈雑言みたいなことをこう、あれはしないんだけど、うっすらバカみたいな、なんていうのかな、ちょっと会話がアホすぎてネタになるみたいなね。例えばさ、ちょっと相談がありますみたいなね。今日起きたら37度っていう熱になってますと。で、咳が出て、とってももうくしゃみが止まらなくて、人生初めてで、なんて恐ろしい病気なんだろうって思って不安になってます。一体私はどうすればいいんでしょうかみたいな投稿がされるわけですよ。そう。そしたら、ああ、お気持ち察しいたしますみたいな感じで、もしかしたら風邪じゃないでしょうかっていうふうに教えてくれてるわけ。でさ、もうね、うすらバカの集まりになっちゃってるわけ。その、あまりにもいい人ばっかり絞りましょうみたいになった結果さ、もうなんかすげえなと思って、結構一時期ね、それでトピが立ったりしてて、一時期。
やばい、やばい。だからなんか、そういうところって、で、それでいけば、そうですよね。多分その新聞っていうか、あれだから、多分、まあ、そういう、アクティブすぎる高齢者のやつは載せられないから、
そうそうそう。
った結果、うすらバカになっちゃったっていう。
うすらバカになっちゃったっていう。
なんかあれ。
バカよりさ、うすらバカの方が、うっすらバカっていう
のが
さ、バカっぽいじゃん、なんか、そうそう。
バカっぽい。なんか、あれなの、あっちのね、スローネットの方も多分、それと同じコンセプトだと思うんですよ。
なるほど。
立てた時は。だから、すごく平和な、みんな、こう、なんていうのかな。初心者でもついていけますよ、みたいな。優しい世界ですよっていう。
はいはい。そう
ノリだったと思うんですよね。だけどね、多分ね、なんかね、開業とかもできてない人とかがいて。なんか。
IT リテラシーはよくわかる。そのレベルだなって感じで、ね。
そう。変な開業でなんて言って、なんか、なんとかで、はいはい、なんか、アルバイトって書きたかったみたいなんですよね。
はいはいはい、はい。
で、それが、なんか、なんとかであるで終わっちゃってて、あるがそのカタカナで。 だから急に中国語
になって。あるバイトみたいになってね。
それで3行ぐらい空いてて、バイトって続いてて。なんか、これはなんか、こう、打ってる途中に、なんかこう、押しちゃって、結果なんかこう、
なの開業されてね。
それでなんか語尾おかしくなっちゃったんだな、みたいな感じで。
なるほどね。
結構ね、スローネットの中はネタが満載ですね。で、そのネタをちゃんとシェアできる、X にシェアできるようになってますね。ひどい。
なるほどね。なんか、まあそういう風になっちゃうんだよね、結局ね。だからやっぱり、まあ X がある意味今正しいのかもしれないけど、全部そういう風には、殺すとか爆発するとか、そういう怖い言葉じゃない、いわゆる、脅迫じゃない限りは投稿を許すみたいな、あれにしてるじゃないですか、ポリシーに。
うん、
じゃあそれをじゃあ気持ちよく見るかって言うと見ないよね、人はね。俺はもう見ないな、X なんか。
なんか、荒れてる世界って、なんか、もう飽きたっていうか、
その
戦い、戦い合い続けてるっていう状態、
うん。俺だからやっぱり気持ちよく過ごせてる時って SNS を見てない時だもんね、どちらかっていうと。だから俺は、まあ、デトックスってかっこいいつけたことは言いたくないけど、基本、一週間にちょっとだけ見ようぐらいにしてるかな。それぐらいじゃないとなんか、あれが中毒になってさ、なんか、変なことでこう、笑わされたり、変なことでイライラさせられたりって嫌だなぁと思ってさ、だんだん。
あ、そう、私昨日さ、でもたまたま多分、そのね、ケンゾーさんが見てたやつで、はい、で、私も知ったんですけど、日記のやつ面白くないですか？旦那さんの日記公開して
る。あれね、あれだけ俺見に行ってる。そうそうそう。あの人と、あと、ヤッホーって言
われて。あ、そうだ、おじさん。
あの人最高だよね。
あの人最高です、ね。私は、あの人ケンゾーさん経由でどっちもフォローして
る。そうか、そうか。
なんか、ヤッホーのおじさん、ツボに入ってんですよね。なんか、
ツボ入るんだよね。
あれはなんかいい、パッキン揺れてない、漏れてない感じの。
あれが理想でしょ？
だから、あれがいい。
あの人バイク好きじゃないですか。
そうそうそう。
で、あの人のね、バイクの投稿は見ちゃうんだよなぁと思ってさ、なんだろうなって。だから、バイクを見てるっていうよりやっぱこの人の人柄に触れたいから見てるんだろうなと思ってね。
そう、人柄、なんだろうね。そしてこんにちはとかじゃなくて、ヤッホーなところがいい。
そうそうそう。それもみんなだからね、みんな、ヤッホーとか言って、アメリカ、アメリカ人のね、俺と一緒ぐらいじゃないかな、歳と思うぐらいの人が。
そうそう。そう、なんか内容がめちゃくちゃ平和ですよね。それで日本を勉強してるおじさんなんですよね。
そうだよね。だから、俺はね、よく思うんだけど、まあ、うち会社ほら外国人が多いでしょ？で、アメリカ人の人でいつも思うのはね、極端にめちゃくちゃいい人がいるんだよね、性格が。なんかね、なんだろう、日本人じゃ、まずこの性格出てこないだろうなっていうぐらい、陽気だし、優しいし、気遣いもできるしっていう人ってやっぱりいらっしゃるんだよね、特にアメリカ人からそれ。感じるんだけど、極端に悪い人も実はアメリカ人だったりするんだけどさ、ある意味やっぱり自由に育てられるっていうのはこういうことなんだろうなって思ったりして、彼らと接することはあるんですけど、あの人がやっぱり俺、なんか話してみたいなって思わせるのはやっぱ、心根の優しさっていうかさ、優しそうだなこの人っていう、人に対しても寛容的だしと思って、ね。
なんか昨日ニコちゃんに、ニコちゃんって教えてくれてありがとうみたいなことを
言ってたよね。そうそう。
なんかあの人可愛いんですよ。
可愛いんだよね。
そうそう。可愛らしいの。で、それ、あと、その日記のね、投稿をしてる奥さん、なんだっけ、旦那にバレたら消すでしたっけ。
そう。
旦那にバレたら消すっていうタイトルなんですよ、そのスレッドのね。
ねえ、最高だよね。それだけで皆さんにもぜひしてほしい。
ほんと知ってほしい。で、毎日旦那さんの手書きの日記帳みたいなのを、
を盗み見してね。
盗み見して、公開
してる。スクリーンショット撮って、写真撮って、毎日公開してる、アップしてるんだよね。
そうそう、アップしてるの、旦那に、なんだっけ、バレたら消すっていう人ね。
そうそう。
おじさんの可愛いおじさん、何でしたっけ？誰さんでしたっけ？
あの人はね、名前がちょっと難しい人なんだよね。
そうなの。
何さんで呼んでいいか分かんないって一回質問しようかなと思ってるぐらい、ちょっと読み方が難しい外国人のバイカーのおじさんだよね。白髪の。
そう、あれ何人で検索したら出てくるんだろう。私全部健三さん経由で、おじさんが見つけてるから、でもみんなね、 あ、なんか、あれかな、再投稿とかすればわかるのかな。
かな。まあ、よかったら後で概要欄貼っときましょうかね。概要欄っていうかあれ
ね。ヤッホーおじさんはね、いいですよ。なんだろう、喋り方とかもいいんですよね。ヤッホーみんなって。
日本語練習のために毎日投稿するっていうのを彼の一つのね、うん、あれにしてるんだよね、うんうん。96日目。だからそろそろ100日経つんじゃないかな。
うん、うん、上手ですよね。うん、なんか。
そう、ね。だから俺はああいうのが、SNS で見るもう、内容にしたいなと思ってて、なんかあの、うん、何人がどっかで暴れてましたとか、もうそんなのもしばらく見たくないと思ってね、なんか。
なんか入学式の時にさ、うん、なんかその、外国の方がね、介護職とかで、うん、あの、うん、もう日本に来て15年、あの、で頑張ってる、うん、あの、介護職の人たちの、うん、そのお子様が小学校に入学したって、うん。で、そしたらそれについてなんかこう、なんていうの外国
帰れみたいな。
そうそうそう。なんか普通にそこまでさ、ね、なんかあの、頑張ってきて、で、すごく丁寧に、その、うん、あの、日本語が上手でね、で、あの、うん、丁寧な話をしてて、冷静に、うん。
はいはい。
あの、
で、どうせ匿名でしょ匿名アカウントでやってるでしょ
多分そうだと思う、うん。だけど、まあ、いい人たちもいて、そういうのは気にせず、あの、うんうんうん、一部の人たちですよって、あの、もうあの、15年間も介護職で、頑張ってくれて、はいはい、本当にありがとうございますって、おめでとうございますっていう人たちもたくさんいたんだけど、
う
ん
う
ん、
そうだよね。
なんかそういうのも多くてさ、なんかあれを見ててあんまり、
気持ちよくないよね。
気持ちよくないよね。あと、うん、その人がさ、その、なんていうのかな入学式でお母さんが着物綺麗な着物着てたら主役はあなたじゃないとかさ、
うん、
もういいじゃないっていうそのおめでとうだけでいいじゃないっていうやっぱりなんかその余計なことを言いたがりな人たちっていうのが、うん、ね
本当そうなんだよね
一定数いるんだよねなんかこう攻撃対象にしてるっていう、
うんうん、だからってそれを制限しだすとさっきのスローネットだったり発言小町だったりうっすらバカの巣窟になっちゃうんだよね。難しいよね、ほ
んと。なんかネットリテラシーっていうか、うん、やっぱり、普通のことだと思うんだけど、多分面と向かってだったら絶対、そんな失礼なこと言わないじゃないですか。うん、言えないくせにね、うん。だけど、ネットの中で匿名性が上がってくるとすぐそういうことになるっていうか、うん、
そうそうそう。
攻撃してくるっていう。
だからさ、まあ、自分の機嫌はさ、自分で取れよって思うんだよね、基本的に。うん、あの、うんああいうやつってね、多分自分に満足できてないからイライライライラしてんだと思うよ。うん、でそこの吐け口でそういう人に対しての発露が自分のストレス解消になってるんだけど、
うん、
そんなのはさ、さっき言ったように誰もいないとこで一人でつぶやけばいいんだし、
うん、
あの、いちいち書くなと。
うん、そうそう、いちいち書くなんだよね。人に向かって。あのそうそうそう全然知らない人に向かって自分と考えて。
そうだよ、そうだよ。まあ、売られたらさ、喧嘩は俺も買うけど、なんで自分から売るんだろうと思っちゃうよね。ああいう人なんか見たらさ。
ああ、そうだ、うん、そうだ。それで今日のさ、まあ今朝もさ、なんかその、まあなんか名残みたいな感じで、だからなんかその嫌なことを言われたくなければあなたが SNS をやめればいいみたいなことを言ってきたおじさんとかもいたんだけどそれもだからなんかあの違うよねっていうさ
こじらせてるなそれもね本当に
こじらせてるよねすごくだってさそういうことをいやこっちがやめろっていうその発想がもはやおかしいっていうかなんかただブロックされるだけじゃんっていう
ことなんだけど社民党かって本当に、ね、
社民党
見た昨日の社民党。ちょっとあれは面白かったけどね。
何なんか社民党ってでもそういうとこある。
社民党そうじゃん。なんかいつもさ、うん、てめえが悪い子でした時でなんか全然私知りませんみたいなこと言うくせにさ、
うん、
人がどうのこうのは徹底的に言うくせにさ、
うんうん、
で、とうとうね、あいつら3人になっちゃったんだよね。
なっちゃった。なんか。
でさ、
ゼロ
残ってるのが、残ってるのがあの、みずほ、福島みずほと、うん、あとラサール石井と、うん、あと大月なんとかって、女の人がいるんだよね。大月な、うんうん、ちょっと名前忘れちゃったけどさ。で、昨日ね、党首が決まったって、まあ、またその福島みずほに決まったわけですよ。で、新党首の会見っていうことで、
うん、
まあ、候補は残り2人いたわけじゃないですか。要は3人で話し合って。うんっていうか、投票で決まったっては言ってるんだけどね、
うん。
で、それがさ、党首の発表だからって言って、うん、他の二人には発言させないみたいなことを、なんか司会者が言ったわけ。
うん。
うん、そしたら、その、落ちた側の方が、もっと平等に扱ってもいいんじゃないですかって言ったんだけど、
うん、
いやいや、もうここはもう黙って聞きなさいみたいなこと言ったらさ、うん、いわゆるちょっと、 怒っちゃってさ、うん、あの記者たくさん集まってるのに、うん、あの立って出てっちゃったんだよね、その会見の席から。
え？
そう。
え？え？そう。え、だ、だ、誰がですか？
だからその女の人が候補者だった人が、あの怒って帰っちゃったわけ。
へえ、う
ん。で、それを実は司会者だと思ってたんだけど、実は全部福島みずほがそれをそういうふうにしろって言ってたっていうことで。うん、またさらになんか炎上してたんだけどね。
福島みずほは、うん、あの人もやばくないですか？
やばいやばい。だって、まあ、俺は、まあ、昔から苦手な党だったんだけど、うん、だってあんだけ人数いたんだよ。村山とかさ、あの、土井孝子とかさ、行った時ってさ、めちゃくちゃ人数いたのに、うん、あの人になってからとうとう3人になっちゃったんだよ。だって。
よっぽどさ、なんか多分嫌われてるっていうかさ。
嫌われてるし、これこそ無能っていうレッテル、もう言われてもおかしくない状況でしょ？
コミュニケーション能力なさすぎじゃないですか、うん、なんかそういう。
ね。
だって、あの、同じ党なわけじゃないですか。だから同じ仲間なわけじゃないですか。
そうそう
そう、敵、敵じゃなくて。
そう。
だけど、その仲間たちとすり合わせることができないから、こう、うん、みんな離れてくっていう状況、
ね。そうそうそう。だから、左翼的な人たちっていつもそうだけど、うん、内側から崩れていくじゃないですか。内側を疑い出すからさ。
うん、うん。
うん。だから、うちゲバーが起こったりとか、もう歴史がそれは証明してるから今更言うことじゃないと思うんだけど、
うん、
まあ彼らもそういう状況だよね。だから全然、同僚っていうかさ、仲間に対しての愛情注げないんじゃない？全然。
愛情ね。なんだろ、基本的にやっぱり、思いやりというか、まあ、
そうそうそう。
なんかさ、すっごく、何でも許しますよみたいなのはまた違うと思うんですよ、
うん、
それは、
うんうんうん、
なんかちょっとおかしなことになってくるっていうか、ね、うん、だけどなんか何ていうのかな、最低限の気遣いというか、
そうそうそう、
そういうのって絶対必要ですよね。なんかその
まあ当たり前に、ね、
当たり前に、そうそうそう、ね、普通にね、平和な世界を作ろうと思ったら、うん、お互いに少しずつ譲り合って尊重してみたいな、そうそうそう、その極端なことじゃなくて。
ね。
だから、自分のことも主張もしてっていう。
そう。うん、あんまり大げさな話にしたくないけど、その、例えば、比較的ね、日本が他の国に比べるとうまくいってるっていうのがさ、
うんうんうん、
まあ、我々のその、先祖から伝わる、こう、尊敬がベースになってるでしょ。お互いとりあえず、お互いを尊重しましょうっていうところはさ、
うんうんうん、
あの、ずっとまあ、日本のいいところとして、まあ、だいぶ崩れてきたところあると思うんだけど、
うん、
まあ、そこがあるから、こういうふうに、世の社会的にはさ、他の国に比べればうまくいってるって言われるとこだったりするわけでさ、
うんうんうん、
なんか最初からバカにするとか、最初から下に見るとかっていうのは、
うん、
本当なんか日本人的な感覚でいくと違和感でしかないけど、
うんうん、
海外はやっぱりそういうのは当たり前なんだよね。当たり前っていうか、こうちょっと日本がやっぱり異常な、
うん、
こうそういうリスペクトベースっていうかさ、
うんうんうん、
でそれが実際結果に出てるから、やっぱり日本に来たがってる人が多いっていうのは、
うん、
うん、まあちょっともちろんね、フィルターは俺は激しく高くしてほしいと思ってるけど、
うんうんうん、
集まろうとしてるところなんだろうなと思うんだよね。まあそういうのがないと社会っていうのはやっぱり成立しないと思うんだよね、基本的には、
うんうんうん、平和さってね、平和さというか平穏さって、なんか、うん、それこそなんか全部排除しちゃうと、それこそうすらバカな世界になっちゃうじゃないですか。全
部。うんうんうん。そうだよね。
だからなんか別にそれぞれいろんなことがあっていいんだけど、うん、過剰な攻撃をしないっていうのと、
うんうん、
なんかジャッジしないっていう、なんかその人に対して。
うんうん、そうだ
ね。あれがいいだ、なんかまあ自分に関係してることだったら、それは意見っていうか。
うんうんうん、
同じことをやろうとしてる人の意見だから、
うんうん、
いいんだけど、なんか全然関係ない人のところでそれはないんじゃないですかみたいな。
そうなんだよね。
ね、その入学式にしろ何にしろ、
うん、
その人がやろうとしてることに対しての。
そうだよね。それで、そうだ、今日一番俺話したかったの、フォートナイトのコミュニティを出ました、出ましたっていう話をさ、
うんうん、
そのおっさんの特性から話さなきゃと思ってたんだよね。
うんうん、そう
で、今その、さくらさんが言ってくれるように、
うん、
なんか、やっぱりね、アドバイスするとか、なんかそういうことを言うっていうのは、うん、相手をやっぱりね、なんか、なんて言えばいいかな、こう、いくらほら、よくある言葉だけど、親しき中にも礼儀ありじゃないですか。
うんうんうんうん、
ね、うん。いくら仲良かったからって、
うん、
ここバカにするのはおかしいよねっていうところってあるわけなんですよ。
うんうんうん、
でね、まあ、そういうちょっと前提でさ、うん、俺、フォートナイトをハマってました。で、今ももちろんハマってるんだけど、うん、まあ、ある、おっさんっていうか、おじさんおばさんコミュニティがフォートナイトにはあって、うん、まあ、そこに実は1年半お世話になってたんですよね。うん。うん、まあ、毎月1000円ぐらいちょっと払う必要あったんだけど、うん、まあ、そこで、ボイスチャットしながらフォートナイトやるっていうところに、俺はすごい楽しさを見つけてたんですよね。うんうん、で、やっぱりね、一つ、今日のバイクの話もそうだし、うん、おっさんの特性としてやっぱ、教えたがる人ってやっぱいらっしゃるわけですよ。
いる。
うん、どうしてもね。で、
どうしてもいる。
うん、教えたがる人には、まあ、気持ちとしてはある意味ありがとうもあるんだけれども、うん、やっぱりね、決してね、上手くない人の中にもいらっしゃるわけ。うんうん、上手くないのに教えたがる人っていうのもいるんだよ。うんうん、一つ。まあ、バイクが上手い下手ってちょっと俺はよくわかんないんだけど、うんうん、まあ、ゲームだと結構わかりやすいわけよね、そこに関してはさ。うんうん、でさ、俺も決して上手くはないから、うん、まあ、最初は聞くんですよ。うんうん、あ、そうですね、あ、そういうやり方いいですね、と、うん。で、多分そこがね、顔が見えないからだと思うんだけど、うん、やっぱりエスカレートしていく人がいて、うんうん、ほら、またやったでしょ、みたいなこと言う人がいるわけ。もう、なんかさ、そう。銃がないことをなんで確認しないの?みたいなさ、なんかさ、いや、そりゃそうなんだけど、と。うん。でも、ごめんなさい、これゲームですよねっていう話なんですよ、俺としては。そう。でね、まあ、よく言うけどさ、草野球でさ、反省会でさ、飲み会でやっぱ反省会やっちゃう人っているじゃないですか。うん、うん。うん。冗談っていうかね、所詮草野球じゃねえかと。だから、うん、真剣になるのはちょっと違うんじゃないって思うわけ、俺なんかはね。うんうん、でもやっぱり真剣になる方はいらっしゃるんですよ、そこに関しては。うんうん、で、そういった時に、うん、もう違うなって思うわけ、俺なんか、あ、なんかこれがマジになって仕事みたいな、気を抜けない、うんうん、エラーもしたら怒られるような雰囲気になるんだったら悪いけど、俺いい位置抜けたっていう気持ちになっちゃうんだよね。うんうんうんうん、まあ実際それがね、まあそこのコミュニティで起こったっていうことなんだけど、うんうん、もうね、俺も、機嫌、その人が機嫌が悪い時って大体指導したがるっていうのはよく分かってたんだけど、うんうんうん、その人タクシーの運転手だったのかな、うん、で、なんか事故起こしたって言ってたんだよ、居眠り運転で。まあその時点でちょっと変わった人なのかなと思ってたりしてたんだけど、うんうん、で、それの翌日かなんかの時にやっぱりパーティー4人で組んでてさ、そういう風に、うん、まあもう手取り足取りいろいろ文句つけるわけ。うんうんうん、うん、んでさ、俺もさ、まあ、切れるのは格好悪いから切れないんだけど、うん、うん、ちょっとすいません。俺ももう分かってるんで、うん、うん、ある程度ちょっと抑えてくれませんって言ったんだよね。うん、そしたら、いや、それをさ、またね、あ、ごめんねって言えばまた可愛いがあるんだけど、うん、まあ、こじらせてるからさ、いろいろ理屈を言うわけよ。うんうんうん、なんか。いや、でもね、あなた毎回来るたびにね、ジャンプする前には必ず確認してっていうのに、必ずあなた、それしないでしょ、みたいなこと言うから、
わかりました。
しめないでしょ
全然。
ああ、そしたら俺もね、ああ、なるほど。ああ、じゃあ分かりましたって言って、うん、もうやめたんだよ、翌日に。
なんか、ね、で、一緒にもうやりたくないって思っちゃう。
ないって思うじゃん、でしょ、うん、で、そこまでただね、言ってしまう方っていらっしゃるんだよね、男性の方には特に。うん。うん、
だからで、俺、しつこいのよ。うん、
すごい。
しつこいのよ。なんか さらっと流して、
そうそうそう、
ちょっとこっちが、なんか、なんていうのかな。やめてほしいっていう、
うん、
それをちょっと
サインを出して
るの、ね、そうそうそう、サインを出した時に、うん、お、やべ、やっちゃったかなっていうふうに、まだ気づける人はまだいいんですよ。
そうそうそう。
だけどなんかそれを、ちょっとこう、気づかないどころか、もう、
そう。
かぶせてくる人いるじゃないですか。
そうそうそうそう。それをね、常識というかね、なんか一つの、エチケットとかそういう方向にね、こう、持っていこうとする人いるんだよね。なんか、それが世の中なんですっていう方に持っていこうとする人がいるんだよね。
あ、さっきの、だからあれですよね。SNS 嫌だったらやめろ的なのも、
そうそうそうそう。そうそうそう。そうそう。なんでだよって、俺の意思でやってんのに、なんでお前にそういうルール作られるんだよって思うけど、それくらいね、やっぱり、まあ、なんていうのかな、こう、硬くなっちゃってるんだと思う、頭自体がね。うん。で、やっぱりね、ゲームやってても思うけど、女性とやってる方が全然楽しい。全然そこら辺こだわりがないって言ったら悪いけど、うんうん、ちゃんと遊ぶ時間として参加してらっしゃる方が多いから、うんうんうん、別に俺が女性が好きだからとか言うんじゃなくてね、うんうん、やりやすい、非常に、うんうん、ゲームとか楽しむときも、ね。
なんか付き合いやすい。だからやっぱり、おばちゃんの方がいいっていうか、うん、 あの、おばちゃんの井戸端会議、楽しい人たち、うんうんうん、まあ、なんか、変なグループもあるけど、悪口ばっかり言ってるような。
そうそうそうそうそう、そう。
変なのもあるけど、その、なんだろう、会話が楽しい人たちっているじゃないですか、なんか。
そうそうそうそう。
場の雰囲気みたいな。
そう。今ね、そう、すごく、今、桜さんが言ったね、あの、毒みたいなね、文句言う人はどっちかというと女性なんだよね、そうそうそう、悪いけど。
そういうタイプもいるんだけど。
それも猛毒みたいなのをさ、あの、ずーっと会話の中に混ぜる人がいてさ、やっぱり、え、なんだこの人みたいなね、なんか、笑いにならない毒を混ぜてくる人。
引いちゃうよね。なんかあの、
引いちゃうし、
なんかすごい重い空気になる。重たい空気。
そうそうそう。
笑えない。
いや、そら、旦那さん、え、殺したのみたいな感じのさ、なんか、旦那さんのことそこまで憎いんだみたいなさ。
わかるわかるわかる。だからなんかネタじゃないんだよね。こういうことがあってさ、
そうそう。
その、なんかこう、笑いに変える最後オチがないっていうかさ。
そう、オチがないんだよ、全然。
そう、オチがあって、その、なんか、あるよねっていう、わーっていうので終われば楽しいんだけど。
そう。
まあ、愚痴っていうかね、そういうのだったとしても内容がちょっと。
ねえ。ね、ゲームでライフル撃ってるけど、本番で撃っちゃダメだよみたいなね、なんか、本当になんかね、怖くなるような人っているんだよね、女性って。うんうん、で、あそこはね、ちょっとやっぱりプライドが災いするのか、あんまり男性では見かけないんだけど。
でもなんだろうね、あの女性のタイプも、確かに。うん、だって、あの、ほら、あの、楽しい日記の人、あの、旦那にバレたら。あの人の、ほら、あの、書いてる時に、誰が進撃の巨人だって言ってたやつ。
見た見た見た。
あれちょ、だから、ああいうノリはいいんですよね。
ね、
ああいうノリの、あの、旦那さんのことを、こう、面白楽しく、まあ、
ね、ああいう、微笑ましさが必要なんだけどね。
そう、なんかその、状況が何だったかっていうと、その奥さんがね、ちょっとご機嫌が斜めだったから、旦那さんがお花を買って帰ったっていう、ね、
なんか、見切り替えてたんだよね。
そうただ、その時の嬉しそうな妻の顔が、まるで進撃の巨人の顔のようだったみたいなことが書いてあったの。で、それを見てた奥さんが、誰が進撃の巨人じゃって言って書いちゃって。
あれは爆笑したよね。
そう、だからそういう感じの、なんていうのかな、旦那さんへのツッコミというか、愛、なんかね。あれはまだ笑えるからいいんだけど。
そう。ね、あそこはいわゆる、旦那さんの日記がボケになってて、ツッコミをみんなで入れるみたいな感じの、あれはいいんだよな。ほんと楽しいんだよね。
なんかあの、旦那さんの日記を、ね、もう5万人に見られちゃってるけど。
そうそうそう。おまけに、部長がさ、なんか、あ、部長というか、不倫してるっていう話をさ、あそこまで赤裸々に書いて大丈夫かよと思って
さ。佐々木さんでしょ？
佐々木さん。
あれはね、楽しいんだよね。あの、いや、あれはね、こっそり、なんかなんとなく。
皆さんに見てほしいよね、あれはぜひ、うん。
見つけちゃった旦那さんの日記をね。
ね
え。豆に書いてませんか？そしてあの旦那さんが。
結構豆なんだよね。で、俺はなんかね、あ、この旦那さん多分性格いいんだろうなっていうさ、ちょっと、悪いけど、ちょっと間抜け感あるじゃないですか。
抜けてる感
は。文章からも、うん、こう、滲み出る、こう、ちょっと間抜けていらっしゃるんだろうけど、あ、この人、すごく性格が可愛い人なんだろうなって思えるさ。
うん。
たまに絵だけだったりするんだよね、なんかね。
そう、あの、佐々木さんが出てくる。
そうそうそう。
絵とかやばいですよね。
やばい。
なんか意外な画力を持ってるっていうか。
そうそうそうそう。
そう、なんかあの、なんだっけな、その、だから奥さんが、
うん、
あの人あれですよね。あの、旦那さん目線のでもあるあるなんですよね。その、
はいはい、
あの、今日、休みの日に起きたら11時過ぎてたみたいな。
うん、
で奥さんにご飯何がいいって言われた時に、なんか何でもいいみたいなことを言って、
はいはい、
で、ちょっと妻の顔が曇ったって。
はいはい、曇ったってね、書いてね。
うん、で、その後ソファーで過ごしたと。昼になって夜になってずっとソファーでして何もしてなかった。で、それで妻に向かって何か手伝うことはあるかと聞いたら、もうないみたいな。
うん、
その時すごく怒ってたっていう。で、なんで怒ってたのかわからないっていうふうに言って、今日は何もしなかったな、みたいな感じで日記が終わってくっていうね。まあ、あれ、なんだろう、なんかあの、なんだろう、文才がないんだけど、すごくある、
うんうん、
あるんですよね。
うんうんうん、そうだね。
いい文章でもないし、なんか上手な書き回しをしてるわけでもないし、ね、なんかこう、小学生の日記にすごく近いようなものがあるんだけど。
そうそうそうそうそう。
めっちゃ面白いの。
そうだよね。なんか、あれさ、最初ね、悪いけど、若干、創作なのかなと思った時期もあるの。あの、奥さんとの。
うん、
いや、でも、こんなね、無駄な創作はねえなって言ったら怒られるけど、
うん、
あんな絵描いたりとかさ、なんか、あ、これは結構やっぱり、うん、密かにやってらっしゃるんだろうなと思って、奥さんがね。
ねえ、うん。で、あれ、そう、だから、きっとあれに5万人がついてくるっていうのは、やっぱり、うん、ああいう世界観がやっぱり楽しくって、ああいうのをみんなやっぱり求めてるんだよね。うん、あの平和な世界観をね。
う
ん、
そうそうそうそう。
読み物として面白いっていうか。
そうだよね。う
ん、なんかもうあれ、
これちょっと、エンタメ。俺たち、そう、知ってるから、あれで伝わってないかもしれないけど、ぜひ皆さんに見てほしい。
う
ん、
旦那にバレたら消すっていうので、うん、多分検索したら出てくると思うんだけどな。
そうだよね。
旦那にバレたら消すで、ちょっと見てみよう。一回検索。
あれはちょっと皆さんに、ちょっと俺たちだけ、
もったいない。
もったいない。もったいないなと思って。
旦那にバレたら、それで消す、削、ね、消すだったような気がする
んだけど。うん、消す、削除か消すとか、そんな感じだった、
ね。あ、出てきた、出てきた。旦那にバレたら消すっていうふうに、ん、そのまま、検索のところに打ってもらったら、人気投稿で全然速攻出てきますから。
うん、そうだよね。
牡蠣を食べて頭がおかしくなった旦那。旦那の日記をそっと閉じましたって。200件のコメントがついて。
俺もたまにコメントしてるけどね、そこに対しては。
うん、もうあの人は面白い。あと、あのおじさんもすごく面白いんだけどな、ヤッホーで、ね、ヤッホーで出てくるんじゃないですか？
ね、みんなヤッホーだよね、
みんなヤッホーで。うん、あれ、出てこないなぁ。あのおじさんは本当どうしたらいいんだろうな、
あ
のお
じ
さん、
ね。まあちょっと、あとで、うん、ちょっとね、
うん、
終わった後でもいいから、ちょっと皆さんに知ってほしいですよね。
本当ですね。
だから、おっさんみたい、ほんとおっさんみたいなこと言うけど、心が浄化されるよ、ああいうのを見るとさ、なんか。
ね、だってそれ、おっさんじゃない。で、別にそれは大丈夫、大丈夫、それは大丈夫です。
なんか、いや、そういうことを、なんかちょっと、スピリチュアルみたいなこと言うと、すごく、おっさん、おばさんくせえなと思ったりしてさ、
いや、でもなんか、なんだろう、スピリチュアルとかも、その、霊気の人とかも、やべえな、こいつって最初思ったけど、はいはい、もう最近、エンタメですもんね。
う
ん
もうネタだよね。うん、
だ
完全に。
シュシュシュシュシュシュ。
そう。もう、竜神って聞いただけで笑いが
起きる
しね。
ちょっと前まで竜神って言ったら、うん、やべ、みたいな、ちょっとビジネスのなんか、ちょっと、やべっていう感じがあったけど、最近ちょっともう竜神ネタですもん。
そうだよね、
うん。うん。もう一周したんでしょうね、きっとなんか。
だと思いますよ。うん。
練習
さすがに、2026年であれを信じてるって言ったら、それ人前で言えますかっていうぐらいさ、なんかそこ一つのさ試金石になると思わない？
うん、
今あなたがその信じてるもの公の前で話せますかっていうことってさ、
うん、うん、だから あれのなんていうのかな、なんかまあ竜神の利用の仕方というか、
うん、
なんか竜神っていうものをどういうふうに扱ってるかで、うん、なんかわかる、うん、その
まあそうだね、
それになんか、うん、ガチな系統の仕方をしちゃって、
うん、
もうなんていうのかな、もう冗談が通じない感じっていうか、
うんうんうん、
になっちゃうとちょっと危ないなって感じがする。
うん、まあ俺の30年前のあの先輩がこの水俺が手かざしてる方は甘くなるよとかいうのと一緒で、うん、先生、うん、あ行っちゃったかそっちにっていうさ、なんか、
うんうんうん、
まあああいうサインを初期段階で、ね、なんかフィルタリングできるか、さ、できないかで全然変わってくるわけじゃないですか。
なんか多分ね、うん、あれなんか、あと披露したがるのがちょっとやばいんじゃないかなと思う。うんうん、なんか
まあそうだよね。
本当に何かを感じてる人って多分ね、その、うん、言わないんですよね。
うん、
なんか言ったらどうなるかをやっぱり想像して、ね、抑えとくっていうか、そんなに、うん、あんな堂々とやっぱりなんかこう、言わないんですよね。
うん。
なんかだから、ね、霊気にしろなんでしょう。
なんかね、まあ、ああいうのは、まあ一つの、なんか、今日のテーマじゃないけど、おっさん、おばさん、
うん、
まあおばさんはね、あんまり俺、そこまで、そのさっきの、猛毒化する会話以外はあんまり、まだわかんないんだけど、
うん、あでもこじれ、やっぱとにかくこじらせてる人って、やっぱり、ちょっと、猛毒化っていうか、うんあの扱いがちょっとめんどくさいっていうか、
うんうんうんうん、
付き合いづらいですよねやっぱり。
うん、でもなんか
ね、そういうこと言うと、じゃあこじらせてる人のことは見捨てるのかみたいな、うん、なんかそういうの出てくるけども。
そうだね。
なんか、あまり関われないかな。
その、ただ、やっぱり女性のコミュニケーションは、年齢行けば行くほど、すごくなんか俺は、まあもちろんいろんなケースあると思うけど、
うん、
同調をベースにした、こう、コミュニケーションの従う人が多いからね、女性の場合は。
うんうんうん、
あの、ロジックよりも感情の方にこう共感してくれるとかさ。
うんうん、
だそういうところで行くと、あんまりこう、なんていうのかな、不健康になりがちじゃないと思うんだけど、
うんうん、
男はね、やっぱりおっさん同士の会話聞いて思うのは、うん、やっぱりインタラクティブなこうやりとりじゃなくて双方感のね、
うん、
やりとりじゃなくて一人一人が勝手に話してる感じなんだよね。
あ、それね、うん、うちの旦那さんが温泉で言ってた。なんか、温泉に行くのが最近好きで、
うんうん
まあ、バイクで行ったりとかね。
はいはいはい、
でそしたら温泉だから、なんか男風呂、うん、女風呂分かれてるじゃないですか。で、女湯どうだった、はいはいはい、男湯どうだったみたいな。
うん、
で、その話をしてたら、男湯に入ったら、みんなね、うん、話してるんだけど、まあなんか露天風呂とかで、なんか、賑やかだったね、みたいな。
うん、
なんか話しかけられたのとかっていうふうに聞いたら、
うん、
いや、それがね、って言って全員、あの、話してんだけど、
うん、
あのみんな勝手に話してるだけで、会話になってないんだよって。
そうそうそうそうそう。
え？
あれね、顕著だよ。めっちゃ顕著。あの、
電車
とかで俺、前からずっと思ってることだけど、おっさんの会話ってなんでこういう、お互い、あ、そうなんですか。それで、何度かどうなったのっていう風な話にはならなくて、
うん、
一方がなんか息子の話したら、俺も負けずと息子の話するみたいな、うん、なんかね、なんでこんなところで競ってんだろうっていうような質の会話をしたがる人が多いねって思ってるね。
うん、ね、一人一人喋ってるだけなんだって。
う
ん、
そう
。会話なのっちゃ会話だ。
会話じゃない。
なんか本人同士はだから会話のつもりっていうか、
うんうん、
お互いにあの会話してんだけど、
そう。
の会話はなんかお互いが好きなことを喋っているだけで、うんうんうん、会話としては成り立ってないっていう。
そう。
なんか、
ね。だからね、そこ、には、俺よく、不正、補正、母性って話するけどさ、
うん、
ああいう不正ばっか、あの、男ばっかりの子では母性を出すとね、やったら気に入られるっていう傾向があるんだよね。
うんうんうん、
俺はどっちかと聞くに徹するんだけど、めんどくせえから。
うんうんうん
まあ、こういうとこではベラベラ話すけどさ、
うんうんうん、
あの、まあ、例えば職場だったり、そういうシチュエーションに置かれたら、まあ、飲み会とかね、
うん、
あったらどっちかと聞く方に徹した方が、
うん
まあ皆さん気持ちよく話されてるなっていう感じになるし、
うん、
うん、まあ聞く方で、特にあれ自分と趣味が近い人よりも全然趣味が違う人の話の方が好きなんだよね。
うんうんうん、
あの全然知らない世界だからさ、
うん、聞いてて楽しいですよね。
聞いてて楽しいと思っちゃうんだけど、
うん、
でもあれはやっぱなんかね、お互いこう譲らない感じの人たちって多いから、
うん、
お互い壁に向かって話してるんだろうなって思って見てるとちょっと笑っていきしまう気があるなんか、
そう、うん、すごい不思議、
不思議だよ、
不思議な感じなんですよね。何が楽しいんだろうって言ってたけど、
うん、だからこれやっぱり最初に言ってるね。そう、おっさんは知らないおっさんのことが嫌いっていう風に全部集約されると思うよ。
へ
え。だから自分の知らないことを話されることが嫌だから、
うん、
自分のまた違う会話するんだと思うんだけどさ。
うん。おっさんか、なんか今日結構おっさんについて、
うん、
なんか知れた気がするな。な
ま、いや、
うん。
まあ、とりあえず深いとは言えないんだけど、そういう傾向が出てきてしまうっていうところは、もう、うんホルモンバランスが崩れることだったり、やっぱり体力の衰えで出てくる現象だと思ってるから、その現象、まあ今日のパッキンの話もそうだけどさ、
うん、
その症状出た時に自分でどう自制できるかコントロールできるかだろうね。
そう、だからコントロールできてるおじさんっていうのは、うん、パッキンの漏れをちゃんと調整してね。
う
ん、
そう。
それはもうなんかだから雰囲気イケおじになってるっていうか、
うん、
好かれるタイプのおじさんだし、頼られるタイプのおじさんになります
よね。そう。
パッキンダダ漏れのまま修理もせず、そのまま、
うん、
でもまずそのパッキンが漏れてるんだっていう状態に気づいてない人もたくさんいるじゃないですか。
そう。緩んでることに気づいてない人、ね。
緩んでることに気づいてない。
うん、
で、それで、あの、逆切れをするというか、
うん、
何なんだよ、みんな話聞いてくれないしっていう。
そうだね。俺はね、それやっぱり訓練が必要だと思ってて、
うん、
まあ、職場でも何でもいいけど、 全然年の離れた異性の人と話すのはものすごい訓練になるね。あのね、例えば20代の女性って、
うん、
あの、すっごいやっぱりこう自然にこう話すような雰囲気を作るといろいろ話してくれるんだけどさ、
うんうんうん、
まあ言い方悪いけどね、言い方悪いけど尻滅裂なの会話が。
うんうんうん
うん、でも、その尻滅裂さが、うん、おっさんの硬くなる頭をね、ほぐしてくれると思うよ。うん、これ重要だと思うだから。
じゃあ、もし娘さんがいらっしゃるおっさんたちは、
うんうん、
娘さんとの会話をちょっと楽しむようにすると、
う
ん、
そう、
あの
楽しませるね、相手が気持ちよく会話できるように、
話してもらえるような感じを作るといいってことですね。
うん、うん、そうそう。
そう、そこでなんかそれはなみたいな説教すると絶対話してくれなくなります、
ね。もうダメダメダメ、絶対それはパッキンをキュッとあの絞って話さないようにして、うん、そうなんだっつってさ、
うん
うん、
面白いねって言って、
そういう話をしてさ、
うんうん、
なんかまあ、仮にね道徳的に許されないことがあった時に、
うん、
そこでじゃあ怒らずにどうやったらこの人話聞いてくれるかなぐらいの、
うん、
ちょっとそこの難しいさコミュニケーションの選択を取るべきだと思うんだよね。
うんうんうんうん、
まあ、バカかみたいなこと言ったら終わりだからさ、あの。そうじゃなくて、へえ、そんなこともあるんだね、つって。え、なんでそう思うのつってさ、
うん。
なんかそういうふうに聞いて、自分の硬い頭をほぐしてもらう。
うんうんうんうん、
最終的に相手が納得しようがしようが、あ、しまいがね、関係ないから。うん、
なんかなんだろう。やっぱり、若くて、あの、うん、経験がね、その、豊富じゃないから、
うんうん、
っていう部分での発言ってやっぱりあると思うんですよ。で、その、後で振り返った時に私なんか、うん、あの黒歴史だったなとか、
うん、
なんかいろいろあるけど、
誰だってあるよね、
それ、ね。そうそうそう、うん。自分たちも多分通ってきた道だし、
そうそうそう。
だからそこになんかもう頭ごなしじゃないけど、それで言っちゃうと、うん、やっぱりね、うまく、会話、なんていうのかな、コミュニケーション取れなくなっちゃうから、
う
ん、
そうそうそう。
向こうもシャッターバーン閉じちゃうし、
そう、そうなんですよ。
理解できないから。こっちもなんか理解、もう理解できないって言って、バーンって終わって、うんうんうん、それまでみたいになっちゃうからね。
う
ん
う
ん、
そうそうそう。
ね、そういう時
だそこは、ある意味、なんていうのかな。まあ、うん。本当に、筋トレと同じだよ。あの、硬くなってる筋肉とか体をどうやってほぐすかっていうのと一緒で。
脳トレだよ、脳トレとね。
脳トレ、脳トレですよ、ね、だから。
会話
って。だから、もちろんね、言いたくなることはいくらだってあるよ。あの、若い人の、例えば勤務態度だとかさ、考え方っていうのは、うん、あまりにも自分たちの世代と違うしさ、ましてやこんだけ AI が出てくると、うん、仕事っていう定義が大幅に変わってくるわけじゃないですか。
うんうん
うんうん、そうなった時に、もちろん若いやつはって言いたくなる気持ちはわかるけど、まず君は、あ、君はって自分はっていうさ、
うんうんうん、
あの、自分自身の考えをまず、揉むことが必要なわけだからさ、
うんうんうん
うん、まあ、それを、前提に相手の人とも会話してみると、
うん、
自分はこう考えるんだけど、あなたはどう思うのぐらいの感じの会話は、
うんうん、
結構やっぱり若い人、上の年の人から考え聞かせてって言われるのはね、
うん、
ある程度嬉しいと思ってるんだ、俺は。普通は聞かされる方だと思ってるからさ、
うんうんうん、
あの自分がね、勝手に上の人から自分の考えを押し付けられるって思うから、
うん、
逆に聞いてくれるっていう、では結構彼らにとっても新鮮だと思うからさ、
あのなんか
そういうやり取りがいいと思うね。
そうやって聞かれると自分で自分の考えをまとめようとするじゃないですか、その聞かれた側も、
うんうんうんうん、
それで自分で自分も気づいてきますよね。
そうそうそう。
それでその例えばなんかそれがあのなんていうのかな、ちょっと悪いこととかだったりとか、
うんうん、
なんかちょっとそれはまずいんじゃないかなっていうようなことだったとしても、それを自分で話してるうちに、
うんうん、
なんか自分で気づいてくるって、でもその自分で気づいて、うんうん、あって思ってくれるっていうところが多分一番平和な解決方法っていうか、
そうなんだよ。
ね、あの、あ、ね、人に言うさ、これは間違いだよっていうことをね、まあ言われるっていうよりも、その自分で話をしていて、あれこれおかしいなっていう、うん、じゃあそこを、うん、なんていうのかな、気づくためのヒントっていうか、うん、で、うん、でもそれを自分がもしされた場合っていうのはどうするのみたいなことを言った時に、
うん、
なんかハッてなる時あるじゃないですか。
そうそうそう。
で、そういう時にあの自分で気づくっていうのが一番なんか、
うん、
なんていうのかな、説教ではなく、
そう、ね、
なんか対話っていうか、
そうそう、対話なんだよね、うん、あの会話っていうより対話の方だよね。
ね、
そこは、特に、 ねえ、まあ年齢上がってくるとなんか話題が、共通の話題がないとか思っちゃうかもしれないけど、うん、なんか別にアイドルの話しろって言ってるわけじゃなくてさ、
うんうんうん、
例えば仕事の形態がさっき言うように変わっていくっていうのにとっては、みんなにとっての課題、話題じゃないですか。
うんうんうんうん、
でそういう話題は多分みんな参加したがると思うけどね。そういう方向に持っていくべきな気がしますけどね、うん、個人的には。
そっか、うん、いやでもパッキンの緩んだおじさんはこれからも来るんだろうな。
まあ ね、まあホルモンバランス崩れてるんだなぐらいの持っといた方がいいよ
ね、う
ん、
そうですね。
なんか例えばさ、うん、例えば昔のドラマの一つのもう超定番みたいなのはさ、やっぱり頑固親父が、
うん、
例えば、まあ、娘とこう、関係性がうまくいきませんでした。
うんうん、
でも、いろいろこう、会った後に、うん、結婚式の場でお父さんが泣いちゃってます、
うん。
で、そこでお父さんが実はこんなこと思ってましたっていう、うんうん、本当のお父さんの気持ちが分かって、娘もほろりみたいな、
うん、
まあ、こういうパターンあるでしょ、
うんうんうん、
これね、だからさっき言ったように、ホルモンバランスが崩れてたお父さんなんだよ、実はそこはね。うん、若い時は決してそうじゃなかったんだけど、
うんうん、
ホルモンバランスが崩れたばっかりにっていうので、うん、ドラマをね、話すと、すごくしらけるかもしれないけど、でもそういう話だと思ってんの、俺は。
うんうんうん、
だから、そういうふうに、もう、べったべったなさ、そういう展開よりもさ、うん、早く、もうお互い気持ちよくなって、
うん、
会話したりさ、こう付き合った方がいいじゃんって。俺は思うけどね。
そうだよね。言えばわかるのかな。なんかあのホルモンバランス崩れたおじさんと私和解したことないんですよね。
うん。
なんかいや
あのまあ和解、まあ和解って難しいけどさ。
まあ一応ね、あの、うん、よっぽどの変な人じゃないから限り、あの、
うん、
一応なんかこう一旦は返すんですよ。ワンターンは返すんですよ。
はいはい。
まあ、とんでもない、こりゃダメだっていう、もう暴言、うん、もう明らかな攻撃的な感じだったら、それはもう、もう何もせず、あの、うん、切るっていうか、もうブロックするっていう、あれなんですけど、なんか、そうじゃないな、これは違うなっていう場合だと、ワンターンは頑張るんですよ。うん
はいはいはい、
でもその時に、やっぱりかぶせてくる。余計にひどい内容になってくるっていうか、
うんうんうん、
そ
ん
なに、こう助長してくるっていうか。
うんうんうん、
なってくると、あ、もうこう、な、あ、こっちがちょっともうダメだなっていう。そこに労力使うあれがないなっていうふうになってきて。
うんうん、
で、それでやっぱりブロックしちゃったりとか。
うん。
なんかミスしちゃったりとか。
なんか、うん、そうだよね。
なかなかわか
んない。なんか、
うん、
エクストリームな例を言うとね、俺この間、それの事件をまとめてた人のなんかサイト見てて、ああ、ちょっと一つ、思うことがあったっていうのはさ、よく、なんだろう、ガールズバーとかさ、ああいったところに行ってた、一人で行ってたおじさんが、その子に入れ込んじゃって、お金つぎ込んで、まあ、ガールズバーとかいうキャバクラの子だからさ、まあ、一つの、あれじゃないですか、金づるじゃないですか、ある意味。そこに対してはね。で、そんなこと分かってる、だかもしんないけど、言っててだんだんこう、ハマっちゃって、
うんうん、
で、その子が今度なんか相手してくれないっつって、
うんうん、
まあ最終的に、殺しちゃうみたいなさ、うんうん、ストーカーから殺しちゃうみたいになっちゃうっていうのはさ、
うん、
その相手されないって思った時に、やっぱり、その、まあ、それはホルモンバランスっていうか、もともとちょっとやばい人たちだっていうのもあるんだけど、
うんうんうん、
なんかでもあれすごくエクストリームだけど、
うん
普段のその今のやりとりも含めてそうだけどさ、
うん、
なんか日常に起こってることだよね、うん、火種としてはね。
ちっちゃくね、うん、ちっちゃく。
ちっちゃく、そうそうそう。
それもさ、一線を越えて、なんかもう人を殺せっていう状態まで行くとか、
まで行っちゃうんだよね。
っていうのはよっぽどちょっとなんか、
よっぽどなんだけどね。
なんか偏りがあるっていうタイプ、
そうそうそう。
危険なタイプだと思うけど、まあちっちゃくはありますよね、そういうのって。
だから、やっぱりそこは、さっき、そのパッキンじゃないけど、パッキンも含めてさ、
うん、
なんていうのかな、うん、なんかそこの、まあ、例えばそういうガールズバーなんて、まあ俺も残念ながらまだ行ったことないんだけど、
うん、
所詮お金取ろうとしてるとこじゃないですか、男性客の方から、
ね。
商売なんだからさ。
そうそうそう、商売だっていう前提でこっちもお客さんとしていくっていう。
そうそうそうそう。
なんかそれは当たり前な、
うん、
でもなんかそこに変な夢を見てるっていうか、
そうそうそう。
そこがね、ちょっと、その、
そこだよね。
ね。
だ好きやらばみたいな思っちゃってるからそうなってるんだろうけど、だからやっぱりマクロとミクロじゃないけどさ、大きい視点で見たらこんなの商売じゃねえかって思うんだけど、どうも目の前でそうやって毎回良くしてくれるとだんだん勘違いしちゃうんだろうなと思って
ね。うん、接客上手な子で、なんていうのかな、まあ、コメント欄もとかもそうだけど、そのコメント返すのが上手っていうか、その、なんていうのかな、相手をこう気持ちよくさせてあげるっていう、その、気分よくさせてあげるっていう感じのコメントを返していると、なんか助長させる場合があると思う、その、相手のおじさんの方がね。で、ちょっと調子に乗ってきて、なんていうのかな、だんだんこうコントロールが入ってくるっていうか、コントロールしようとしてくるっていう。だからあんまりそれはなんかなんかやなんだろう、自衛のためにやらないというかね。
ね。
うん、コントロールさせないっていう。
なんか人間のやっぱ深いところでのこうもうなんか何万年として築かれたあれがあるんだろうね、脳みそのサイクルみたいなものがね。ある程度ほら世の中的にさ、もちろんこれちょっと誤解のないように言っとくけど、男女平等って言うじゃないですか。ね。でも男女平等と言ってもさ。体力的に女性が男性に勝つわけないじゃん。
うん、無理だと思う。
絶対無理なんだよ。うん、でもさ、男女平等って言っちゃうと、平等にやるでしょ、うん、で、そこの歪みは結構大きいと思ってんだよね、世の中的にはさ。建前では俺も言うよ。男女平等だっつって、うん。でもさ、仕事で明らかに体力は男性の方があったりするから、まあ、例えば悪いけど、10ある仕事のうち7は2、お礼取って3ぐらいっていうふうに、なんとなく、前提で考えちゃってるとこがあるんだよね、自分自身が。うんうんうん、例えば、それは食事だってそうだけどさ、うんうんうん、やっぱり俺は世代的にか知らないけど、うん、自分が奢られるっていうのはすごいなんかちょっと不遜な気持ちになるんですよ。うんうんうん、女性から奢られたりするっていうのはね、うんうんうん。で、それはもうフェミニストの人たちにすればバカにしてるとかなんか言うかもしれないけど、うんうん、でも俺はそれはずっと男女の関係っていうところが培ってきた何かがそうさせてるんだと思うんだよね、俺はね。
うんうんうん
うん、でも、なんかそういう歪みがいろいろある中で職場でいろんなルールがあったりしてさ、うんうん、声もかけれない、なんか綺麗ですねも言えないとかなんかなってさ、
うんうん、
いわゆる人間の本能とは真逆にそういうルールが進むと、
うん、
やっぱり普通の生活でもなんかしら窮屈さは感じてる男性は多いと思うんだよね。うん、で、そこに、
やっぱ
商売があるっていうか、
うん。商売がある。過剰というか、うん、自然体じゃないですよね。まあ、うん、世代のね、差はね、ちょっとあるのかもしれないけど、ちょっとこの昭和感から言うと、うん、別にその、なんていうのかな、年上というか、まあ、自分より明らかに、稼いであるであろう、うん、なんか年代の人とかに、ごちそうされるっていうことをさ、
うん、
なんていうの、ありがとうで、いいじゃないっていう、
うんうんうん、
なんかそれをフェミニンなんかバカにしてるとは絶対思わないっていうか
思わないですね、
うん、
で、まあ、これはね日本っていうより西洋でそれが進みすぎたんだよねやっぱり、うんうんうん、でもちろん参政権とかさそういう政治の場面とかも当たり前だけどそれは平等であるべきだと思うよただ、うんうん、その平等という言葉が一人歩きして、うん、例えばこの間面白かったのはロシアでねやっぱり、うんうん、女性のその、ミリタリーというかその、
うん、
人たちがね、うん、もっと平等に扱えって言うわけ、
うん。
男性に対して。で、それでさ、議論の結果なんかね、大会かなんかするんだよ。いわゆるこう戦うっていうのを男女で分かれて、
うん。
で、途中でやっぱり止められたんだけども、うん、骨折ったりしてさ、女性が顔の骨折ったりして。
いやいやいや。
でもそれって平等っていうことはそういうことだぞっていうのをやっぱり教えるための一つのレッスンになっちゃったんだけど、
うんうん、
でもね、やっぱりそこってさ、もう、俺たちが原始人の頃からさ、うん、多分肉取りに行ってたら男性なわけよ。マンモス倒したりしてさ、やってたのさ。
なんか役割分担とか適材適所と
か。適材適所なんだよ、そう。
なんか男女って、性質がやっぱり違うから。
違うんだからね、ねそこはそう。
その適材適所で、で、その、まあ、なんていうのかな。稀にね、すごくね、肉体が強いタイプの女性もいるかもしれないんだけど、うん、それはさ、稀であってさ、うん、その、基本的に平均的にならしたときに、男性と女性を比べたら、うん、やっぱ差があるっていうのはしょうがないことだし、その、得意、不得意の分野もね、男女差であっても、なんか人間だからさ、なんかもう、まあ、それこそホルモンだからさ、
しょうが
ないっていう。
だって、その、
マルチ
もちろん強い力が、うん、そう、力が強い女性がいましたと。
うんうん
いましたけど、それは本当悪いけど、マイノリティなわけよね。
そうそうそう。稀なんだよね。それはなんか、類いまれな才能というかさ。
そう、ね。で、そのマイノリティがいたと、いたのに、それを、あの、やっぱりそこをメジャーと同じように、あの、大多数の、あの、方と一瞬のように扱いましょうって、やった途端おかしくなるわけでしょ。LGBT も含めてさ。
そうなんだよね。だから別になんか、あ、そのまんまでいいんだよね、もはや、多分。
そうなの。で、
なんか、いや、取り締まりというか、変な風にやりすぎなくて。
例えばさ、さっき言ったように、選挙に参加する権利は男性だけですって言ったら、それはびっくりするでしょ。
それはびっくりする、
うん。そんな話じゃないのに、やっぱり言葉の一人歩きっていうのはすごく怖くて、
うん、
やっぱり、例えば、あの、家事をやるのはね、女性が得意だと思われてましたと。で、それは男性もやるべきです。うん、まあもちろん俺もわかるよと思うんだけど、
うん、
じゃあ料理の世界で、うん、コックでさ、うん、トップ100見た時にどんだけ男性が多いよって話なんだ、俺のやつでは。
そうそうそう、あれね、本当に。
で、それをね、不平等とかそんな話じゃなくて、うん、やっぱりなんかの仕事に対する集中力っていうものは、
うん、
おそらくなんとなく男性の方にそういうのを最適化させるなんか能力があるんだろうっていうのが一つの大きい見方としてあるべきだと思うんだよね。
うん、あ、
それを、
はやぶささんが今ハートをプレゼントしてくれました。はやぶささんはいらっしゃ、あ、初めてかな、はやぶささん。いらっしゃいませ。なんか、
あ、いらっしゃいませ。
平和な感じで。聞いててくだされたら嬉しいです。今、男女さんについて、うん、なんです
か？そういうのをさ、うん、いや、平等に権利が与えられてないんですとかさ、なんか、そういうふうに言ってくると、おいおいおいおいって思っちゃうわけね、うん、俺なんかは。
なんかね、あれ、中華のね、まあ、それこそ、あの、料理人の世界で、女性がすごく少なくって、うん、で、中華であの、鉄鍋をすごく振るじゃないですか。
はいはいはい。
だから、ああいうので、やっぱり、すっごい、やっぱり体力の差が出てくるんだって。うん、だから、料理人の世界とかでも、あ、まあ、家庭料理として、その、家の中で、まあ、鉄鍋、うん、あの、ガンガン、何時間も振るってことないから、
うん、
あの、そういうことだと全然別だと思うんですけど、
うん、
やっぱりその、料理の、その、専門性が上がった時に、やっぱそういうね、うん、ところでも体力の差とかってあるんだなっていうのは、うん、なんか、すごい思いましたね。鉄鍋振る。確かにできないみたいな。
うん、で、例えば、やっぱり、ナウマンゾを倒してさ、
うん、
肉持って帰ってこなきゃっていう使命をさ、うん、何万年と続けてた、DNA っていうのは刷り込まれてると思ってて、
うんうんうん
うん、絶対なんかね、金稼ぐとか言った時になった時に、
うん、
あの、そういう部分っていうのは非常に大きく作用すると思うんだよね。
あ、なんかね、うん、それ、任せた方がこっちも楽だなっていうのがね、うん、私はある。
でしょ、でしょっていうか、そう結構思ってらっしゃる方多いはずなんだよね。
なんか無理にその女性がね、社会進出だってなんとかだって言うんだけど、
うんうん、
で、それがさ、得意な人だっているから、だし好きな人だっているから、うん、それはね、別に全然否定しないし、
そうそうそう、
働きたければ外に出て働くのもいいと思うし、うん、稼ぐ能力がある人だってたくさんいると思うから、うん、性別関係なく。で、それをやればいいと思うんだけど、でもなんか全員じゃないと思うんだよね。
そうなんだよ。
ね。で、でも私はなんか実際にその、今、なんか家庭に入ってて、もうメインの専、うんうん、今専業主婦っていう感じでいて、
うんうん、
で、旦那さんにその仕事をね、任せて、その稼いできてもらうっていう、その今の状況があるんだけど、うん、でも楽だもん。
そうそう。
で、私もそのシングルマザーだったから、自分がメインになって、そのすごく稼いで家事してって、うんうん、やってた時期もね、なんかこう、何十年っていうところであったけど、
うんうん、
で、それをなんかこう、卒業してというか、まあ、その状況がなくなったから、で、それで旦那さんに、その稼ぐっていうところを任せて、うん、で、その自分はその生活の方の、ことをやるって、お買い物に行くとか、その銀行に行くとか、
うんうん、
なんかこう、まあ、子供たちがいた時は病院連れて行くとか、なんかそういうこの家のことをやっている時代っていうのがあって、で、やってみたら、私はこっちの方が、主婦が別に、うん、なんていう不満がなかったというか。
はい、
なんか専業主婦とね、働く主婦で、なんかバーサスになる時ってさ、結構あるったりするけど、
うん、
なんか私は全然別に専業主婦が悪いとも思ってないし、その感じとかね、うんうん、それを下に見てるっていうか、ね、その、専業主婦に引け目みたいなのも、特にないっていうか、
うんうん、
なんかそれが向いてるなって自分でやっぱり思うんだよね、この状況っていうのが。うんうん、ご飯作って、買い物行って、旦那さんにお任せして、
うんうん、
で、こうなんていうのかな、普通にお給料もらって、あ、ありがとうって言って暮らしてることが、なんか向いてるっていうか、 だって、なんとも思わないの、そこのに、あの、
うちの親父世代はそれが当たり前だったわけですよね、全然。
うん、そうなんです。
あの、専業主婦っていうのが当たり前で、
うんうん、
ただ、まあ、30年ぐらい前からかな、結構やっぱりもう7割ぐらいが共働きになっちゃったっていうのは、あるにしろ、
うん、
まあ、そういうのはすごく自然だった時代があるよね。
ね。で、多分それの、うん、それこそ縄文時代とかに行ったらさ、
うんうん、
ね、外に出てやってるのが男性がやっぱり体力的なものもあるし、で多くて、で、うん、あの、家の中とか細かいこととか、まあ、土器作ったりとかさ、そういうことは、うんうん、あの、女性がやってっていうのが多くて、
そう。
で、その時代の方がやっぱり長かったから、
うん、
やっぱそれが落ち着くっていう人も多いと思うんだよね。
圧倒的にそれだと思うよ。ね、うん。で、
うん、
俺は、ちょっとデータでちょっと話したいと思うんだけどね。
うんうんうん、
あの、やっぱりシングルマザーの、方々が多いっていう現実がある中で、
うん、
じゃあシングルファーザーじゃないけど、こう、お父さん側に行った人たちのがどういうふ
う
な、子供たちになってるかっていうデータを見たときにはさ、
うんうんうん、
圧倒的に男性の方が、うん、安定して、あの、実は、ちゃんと就職できてんだよね。あの、実際のところ。でね、
うん、
それを、あの、女性の待遇が悪いからだっていうわけじゃなくて、
うん、
やっぱり俺はそこは男性の、なんていうのかな、稼ぐ力みたいなものと同じで、
うん、
やっぱり責任感としてそっちが、どうしてもこう、うん、責任感というか能力としてね、
うん、
あの、稼ぐ力っていうのが強いから、うん、やっぱ子供は安定して仕事、あ、仕事っていうか、勉強できたとかいう家庭環境が整ったっていうのも、
うん、
アメリカのデータでちゃんと出てるようにさ、
うんうんうん、
なんかそこを全部女性の待遇が悪いっていうふうに持っていくの、俺はすごく違和感があるんだよね、
うん、
やっぱり。
はやぶささんはありがとうという言葉に励まされますねって。ああ、働、あの、お給料とか、まあ、あれだよね、うん、働いてきてありがとうっていうね。
そうそうそうそう。
まあ、旦那は ATM とかさ、ひどい言葉もあるけどさ。
そう、だからね、そこが重要なのはさ、そういう尊敬のないような言葉っていうのがはびこると、
うん、
まあ、男としてはね、仮にそういう、男が稼いでくるっていう状況だったら、
うん、
そりゃ、ふざけんなって気持ちになるよね、だってね、自分が。
うん。
あの、稼いできてるのみたいな、ATM みたいな感じのこと言われるとか。
いやでもやっぱ
少ないとかさ。
あ、でもなんかさ、二人のその、そもそものコミュニケーションの問題も絶対大きいと思うんだけどね。まあ、
だろうけどね。
うまくいってればさ、うん、そんなことを言わないもんね。
言わないよね、だってね。
なんかやっぱり、その、なんていうかな、その旦那さん側も、そのお前は例えばだけど、その能力がないからそれしかできないんだからみたいなことを常日頃言われてたとしたら、あのやっぱりそういうことを言ってくる旦那さんのその圧みたいなのってすごいストレスに感じると思うし、
そうだよね。
そうだけど旦那さんが家のことをやってくれてありがとうとか、そのご飯作ってくれてありがとうとか、なんかそういうところのね、コミュニケーションがお互いにやっぱり尊敬があればやってることに対しての。なんかそんなに揉めないと思うんだよね。
そうそうそう。
ね、その、何かね、あんま仕事の職種とか、なんかやってたことにもよると思うけど、
うん、
その奥さんがすごくやりたいことがあって、それを我慢して家の中にいなきゃいけないっていう状況があったら、ちょっとなんか、また別なのかもしれないけどね。
うん、そうだね。
うん。仕事の職種によるからさ。
そうそう。
ね。
あ、それはやっぱり、なんか、すごくやっぱ建前で本質を語るのが難しくなっているような状況だからさ、
うん、
あの、やっぱり SNS の、なんていうの、うん、まあ、弊害って言ったら悪いけど、
うん、
悪いところでいくとそこってさ、
うん、
短文で語られるからね、SNS っていうのは。
うんうんうん、
例えば、まあ、俺が今言ったようなさ、やっぱり男女って平等じゃないんだよ、だけ切り抜き聞かれたらさ、
うんうんうん、
説明できないところで、ああ、あいつ、またすごい女性バカにしてみたいな話になってくるわけでしょ？
なんか絶対噛みついてくるおばちゃんが出てくるよね。
う
ん、
そう。
ね。
だから、最近の調査では、やっぱり最初の1文か2文しか読んでないっていう SNS に関しては。
いやー、わかる。それよく読んでって思うもん。
そう。だから、この間も言ったけど、私のおっぱいの話なんですけどって書き方をするとみんな読んじゃうらしいんだよね。そう。だから。
受ける。
そう、みんなに、おって思っちゃうんだけど、そこで真面目な話を書くらしいんだよ。いや、面白いなと思ってさ。
で、
そうそうそう。
みゆちゃんがね、感謝の気持ちはいつでも大切で、あと、目についたところだけしか読まない人多い気がしますって。ほんとそうなんだよね。ね、切り抜いて。
そう、目に、
切り抜いてね、突っかかってくるからね。
そうそうそうそう。
文章っていうのは。
だから、それ、あれ、なんていうの、一番最初の言葉として書いてみたら面白いと思う。みんな食いついてくると思う。
あ、私のおっぱいについてお話しします。
そうそうそう。
私ので
、その後に、普通のことを書いたらさ、なんだこのことかって思って。
そうそう
爆笑だよね。
でね、なんか食いつくポイントが。
そうそう、所詮その程度なんだったらしい。
なんかでもなんか今日見た人かなんかなんだろうかな。まあ誰かはわかんないけど、
うんうん、
まあなんかこう職業柄なんか経営者なのかななんかわかんないんだけど、その会食の機会が多いんだって。っていう人がいて、うん、でそれでその会食で男性たちをねいっぱい連れて、その女性がいるお店にもやっぱ行くみたいなの で、うん、それでまあなんかその人の言い方もちょっと極端だったけど、男なんて所詮バカだよみたいな、バカってやっぱしょうもないものなんだよって言ってて、でいくらそのいい旦那さんとかねなんとかだって言われていても、目の前の欲求には勝てないんだからみたいなことを淡々と語る人がいたね。いたけどね、なんか。
うん。いや、すごいシンプルにできてると思いますよ。男の脳は特に。
うん。うん、はやぶささん、恥ずかしい話ですが、男の差がなのかもしれませんね。
そうだと思うよ、絶対。うん。
あ、いや、なんか単純なのかもね。その、わかりやすいというかさ、そういう。
わかりやすさね。うん。そんなね、だから大きく変わってないっていうことをわかんなきゃいけないんだよね。
うん、
自分自身もその、今日のあのテーマになっちゃってるけど、
うん、
男はどうしても積み重ねてきてるっていう、うん、なんかこう幻想を抱きがちだけど、
うん、
昔ドリフの加藤ちゃんが言ってたうんこちんちんっていうギャグで笑ってた頃とそんな大きく変わってないんだから。
ねえ、
うん、
日記を、それこそさ、また日記出しちゃうけど、日記を見ると大人になっても、うん、多分小学生の夏休みの日記とあまり変わらないんだなっていう。
そうそうそう。
なんだろう、本質が変わらないの。
変わんないんだよ。
話題はちょっと、その大人ならではの出来事に変わってたりするんだけど、その、なんか書き方というか、思い方とか。
そうだ。
受け止め方とかっていうのが、
うん、
あまり変わらないし、そのなんであれが奥さん、場合は奥さんだけど、うん、多分小学生の時だとお母さんだと思うんだよね。
そうだよね。
で、なんでお母さんが怒ってたんだろうみたいな、僕にはわからないみたいなさ、
うんうん、そういう感じだったはずよね。うん、
ね
だとなんか薄い感じが、旦那さんの薄い感じが妙に笑いを誘うんだよね、うん、なんか知らないけど、こう。
ね
薄口じゃん、なんかこう考えてることがさ、うん、でもさ薄口なのになんか部長の不倫のこととかさ、なんかちゃんと察知してんだって思っておかしくってね、なんかね、
うん、なんか最後に気づくよね、あれ書いてて、文章書いてて、でやばみたいなさなんかね、
あれはぜひみんなに読んでほしいね。
なんかもう、いい暇つぶしになるっていうか。
最高だよね、あれはね。
なんだろうね、なんかさ、男女のさ、役割の違いでさ、うん、実際に自分が心地いいなって思う時もあるんだけど、うん、でも男女で区切られた時にさ、なんていうのかな。男は例えばだけど、すっごく、わかりやすい、よくある言葉で言うと、うん、男はみんな浮気するみたいな。だからあなたの旦那さんも、とはいえ、浮気しますよって言われるとカチンとくるっていうさ。
うんうんうん、
あれね。しょうもない生き物なのはね、わかるよ。
そうだね。まあでも、会話のエチケットとしては最悪じゃない、それだって。
そうだよね。
それは、あとリアルな会話で、それ言うやついるって思わないだって。
うんうんうんうん、うん。
SNS だったら平気でいると思うけど、そういうやつってさ。
うん。うん
うんうん、だからやっぱり、俺、昨日かな、バレンタインが言ってて、ほんとその通りだなと思ったけど、
うんうん、
日本人がその礼儀正しくてね、なんか貧困法制でみたいなこと言うけども、
うん、
匿名性っていうものを手に入れた時のね、
うん、
その SNS での罵詈雑言ぶり見て、うん、これがどこが貧困法制でね、
うん、
なんか高等だとかなんか礼儀正しいとか、どこのドイツが言ってんだっていうのは、俺その通りだと思ってて、
うんうん、
やっぱり、 匿名性っていうのを武器にすると、すごく日本人っていうのはね、こう、表現すると思うよ。
だから、建前なんだよね。うん、建前文化っていうかさ。
そうそうそう。
日本人って。建前上をこういう風にするっていうことは上手なんだろうね。
うん。そういうところだけなんですよ。ね。そう。
その本心っていう、だから自分のそのか、なんだろう、顔だったりとか、名前だったりとか、そういうものが全部なくなった状態になったらどうなるかって言ったら、
そうそうそう。
もう別にそういういい人だけではないっていう、
ね。全然違うしね、うん。
状態だと思う。
そう。
だからなんか、あれよね、だから世の中にはそういう人もいるけれど、そうではないんだよっていうところだよね、
うんうん。
だからさっきの逆バージョンだよね。うん、女の人の中だって、めっちゃもうすっごいもうオリンピックのレスリングで金メダルめっちゃ取れますっていうぐらい、すごい身体能力を持ってる女性だっているし、だけど普通のね、全員がそうなるかって、それはさ、やっぱり肉体的な、才能っていうか、センスっていうか、そういうものもあるだろうし、全員じゃないんだよね。それがさ、同じことを多分言えて、男性はじゃあ全員、誘惑に負けて全員が裏切るんですかっていうふ
う
に言い切れないし、誠実さをちゃんとさ、
うん
うん、で、相手にもよるじゃない。
うん、
その結婚相手にも、
うん。
結婚相手とすごくうまくいっていて、なんかそういう、ちゃんとね、なんかこう、わかってるというか、誠実さを持っている人であれば、うん、理性が働いてやらないわけじゃん。だから一緒くたにそうやって何でもさ、物をまとめて物を言おうとするっていうのがさ、で、無理にそれを通そうとするっていうのが、なんか、こじらす元っていう感じがする。
そうだね。まあ、男は女はっていうこと、言った途端なんかもう、だいたい、もうなんか、
くくりが大きすぎる
んだよね。くくりが大きすぎてさ、うん、人はって言ってるようなもんと一緒だからね。
ねえ、うん。そういう人もいるだろうけどっていうことだよね。だいたいのこと。まあ、傾向としてはあるかもしれないよ、傾向として。
もちろん、そうそう。ね、そういうのは生き物としてのあれはあるかもしれないけど、
うん、
まあ、そういう、なんていうのかな、うん。っていうのを、なんか、それこそ対面で、相手で、話してる相手に対して言えるかって話なんだよね。
いや、だってそうだよ
ね。そこが一番重要だと思うね。
だってそうだよね。うん、それ失礼だもんね、普通に考えて、ね。
めっちゃ失礼だよ、だって。だから俺は喧嘩売らないけど、売られたらそれは買うよって話だよね。そんなこと言ったら、なんか舐めてんのかって感じになるからね、だって。そこは、さっきの信頼社会じゃないけど、この尊敬がベースとなってる、建前上の会話してる中でそんなこと言うんだったら俺だって言うぞって、交戦対象になっちゃう、状態になっちゃうよね。
だけど、主語が大きい人っていうのはやっぱり、あれなのかもね。
ねえ、
主語が大きすぎる人。
共通のさ、前、職場にさ、小倉さんっていう方がいらっしゃったじゃないですか。
いた。
あの人がさ、なんかアドバイスするときにさ、途中で宇宙の話をするんだよね。俺ね、毎回ね、なんかね、ちょっと、おつむが弱いのかなって毎回思ったんだけど。
え、待って、どうやって宇宙の話を織り交ぜてくるんですか？
いや、なんかね、話が大きくなっていくの、だんだん。でね、こんな悩みだって、宇宙に比べればって、いつもね、宇宙が出てくるんだよね。で、俺ね、いつもあの段階で笑いをこらえるの必死で、笑っちゃダメ、笑っちゃダメって思ってさ、そう。なんでここで宇宙なんですかって聞くのも野暮だし、
うん、
俺もですねーしか言わないんだよ。
ですねーしか言えない。
そうそう。
いや、でも宇宙は確かに大きいし、まあ、ね、そういう言葉ってあるけど、
ね、
でもさ、実際さ、すっごい悩んでる時にさ、
うん、
宇宙持ち出されてもさ、
そうそうそう、そういうね、
振り返られないよね。あれ逆に寄り添ってないと思う。
寄り添ってないよね。うん、
現実
的真剣にし、現実を見てないよね、とにかく、ね。
現実的な対策を、うん、なんか立てられないっていうか、宇宙出されたら。うん、宇宙の大きさを出されたら。
いわゆるお花畑だなと思ったね、あの時はね、すごく。
何にもなんか役に立たないよね。
全く何の役にも立たなくて。
それとりあえず似たことを経験したことある、うん、私、愛を出される。愛を出される
やつ。
悩み相談でさ。こっちはさ、実践的なテクニックが知りたいわけ。なんか。
まあそうだよね。
まあそれはね、子育ての時だったけど、
うんうんうん、
その、 あの、どうしようもない時ってあるじゃない、こういう子供が状態になった時には、こういう対応をしようっていう、その、実践的なテクニックがちょっと欲しいっていう場合
欲しい時、ね、
だけど、すべてを愛で解決しようとする人がいて、
なるほど。
それは愛が足りてないんですとか、うん、もっと愛情を注いであげてくださいとか、なんか、
お体制が全くないよね。
そう、うん。あれね、なんか何の役にも立たなかったね。なんか行って、うん、なんか何にも役に立たなかったと思って帰ってきたっていうさ、ことがあったけど、それもやっぱり、なんか宇宙と似てんなと思って。
ね、
必要だよ。宇宙の広さも必要だし、
ね、
世の中愛情っていうかね、それももちろん必要だと思うんだけど、
うん、全部、ね。細木和子の人生相談みたいなもんだよね、それだって。
大崎和子の人生相談ってそうでしたっけ？
あの人さ、いつもさ、あんたね、先祖が泣いてるよって言ってさ、なんか、最終的に歯が交わせんだよね、あいつね。そう。で、もうその先祖泣いてるっていうのが一つのゴールなんだけど、いろいろ聞いてもさ、もう答えは決まってんの。うん、あんたね、今お仏壇の前、拝んでないでしょって。で、大体の人が拝んでないから。うん、それで、先祖泣いてるって。で、お墓参りしてんのかって言ってさ。で、彼女の、墓の業者からのバッグって6割ぐらいもらうのかな、なんかすごいもらえるんだよね、彼女。
めっちゃ大きい。そう。
で、今度ほら、ネットフリックスドラマかなんかになる、なったんだっけ、うんうんうん、なるかだよね。
そうそう、戸田恵梨香ちゃんがさ、
うん、
細木和子役やるんでしょ？
そうそうそうそう。
すごい。
ちょっとはまだ、年齢もそうだし、
うん、
ちょっと違うけどね、イメージとね。
いやー、うん、そうだね。なんかさ、大きくさ、くくりすぎて答えようとする人ってダメだわ。
うん、
ダメだわとか言ってダメなしになっちゃったけど。
多分自分で、ほら、答えがないからさ、とりあえずそういったことを、うん、まあ、例えば、共通の上司だと、ほら、小倉さんってさ、若かったじゃん、頃30。
うん、若かった。
ぐらいだったでしょ、うん、で、頑張ってさ、マウント取って、ちょっと上司っぽく振る舞わなきゃって思ったんだと思うよ。
うんうん。
まあそこは、
メガネ
しょうがなかったんだろうけど。
メガネかけてた人。
メガネかけてたよね。なんか、
メガネかけてた。
そうそう、メガネ取ったらのび太の目みたいにな
ってた。わかるわかる。やっぱり絶対そうだ、あの人は。
そうそうそう。
うん。
そう、あの人ね。
うん、うん。
そう。だから、まあ頑張ろうとしたんでしょうと。
うん。
で、出てくるもんがないからさ、
うん、
やっぱり宇宙に行っちゃうんだよ、どうしても、そこに関してはさ。
でもなんかあの人、なんだろう、なんかオーラがないっていうか、いや、なんかそれこそ、なんか厚みの、なんていうの、重厚感がないっていうか、やっぱり、その、
チャラかったよね。
チャラかったね。
チャラかったし。
チャラかった。チャラかったのよ。
やっぱチャラかったから宇宙に行ったんじゃないかなと思うけどな。
うん、でもさ、やっぱりその、なんていうかな、自分が薄いとそういうさ、大きい鎧をつけたがるよね、宇宙とか。
まあそうだろうね。
愛とか。
うん。
でもさ、結局、竜神とかもそうじゃない、
まあ、竜神とか最強だよね、だってね。
ペラペラな、なんかほら、霊気。ペラペラ霊気
でも。そう。
竜神背負ってれば、
そうそう。
なんかなんとかなるっていうか。
ね。
うん。
ああいう、ねえ、やっぱ人間やっぱ寂しいんだろうね、ああいうのはやっぱ聞いてほしいと思うから、宇宙で愛だって言われたら、ああ、そうかなって思っちゃうんだろう ね。まあ、いい人なんでしょう、多分。俺みたいに、どうしても疑っちゃう癖がないというかさ。
うん、いや、私も、でもあれかも、愛とか言われても、何の感動もなくさ、役に立たないなと思って帰ってきちゃったからね。もうちょっと、違うことが欲しかったんだよと思いながらね。
なんかね、あ、そうそう、全然ちょっと話違うかもしれないけど、
うん、
ビートルズがね、解散するときに、
うんうん、
まあ、解散も間近になってる頃にさ、レッド・イット・ビーっていう、
うんうん、
アルバムを出してるんだよね。で、そのアルバムをね、実際、出すところのスタジオの風景をずっと撮るっていうのを当時やってたわけ。
うん。
うん、で、それがさ、デジタルリマスターで一昨年かな、
うん、
まあ、9時間ぐらいの映画なんですよ、実際のところ。
うん、
で、どうやって彼らが創作活動をやってたかっていうのがもう如実に見れるから、
うん、
もうファンにとってはもう垂涎の最高の映画だったんだけど、
うん、
そこでね、面白いなと思ったのがさ、
うん、
Don't Let Me, Don't Let Me Down っていう曲があるんだけどね。で、あの曲でさ、あの曲で、あの歌詞で迷うわけ、ポールと、ジョンが。
うんうん、
で、ああ、どうしようか、みたいな時に、ジョンがすかさずさ、うん、こういう時には人前で言えないような恥ずかしいフレーズを入れると一番いいんだよ、つってさ、
うんうん、
俺は人生で一番は、初めて好きになった女だとか、そんなこと言えばいいんだって言って、
うん、
まあ、そのままそれ歌詞になっちゃうんだけどさ、
うん、
なんだ、そんな感じでやっぱり作ってたんだなって思ったわけ。
うんうんうん、
そのビートルズの詩集とか出るくらいさ、ビートルズの歌詞はいいみたいなこと言うけど、
うん、
本人たちはね、それぐらいの感覚なんだよね。
うんうん、とにかく。なんかそこ
でもあれを、
ギャップがあるよね、
そう、真に受けちゃうわけじゃん、わけじゃん。うん、信者じゃないけどさ、その、うん、ファンにとってはさ。
ジーンってね、なんか、
そうそう。
まんまとジーンって。
やっぱりそういう恋愛をしなきゃダメなんだとかさ、思っちゃうわけよ。うん。で、そこのズレが面白いなと思ってね。
うん、
うん。うん。なんか今の、愛とか宇宙で思い出したけどさ。
いやー、うん、そうだね。
そこだよね。
いや、だってさ、うん、愛と宇宙とさ、竜神で全て解決できるんだったら、私、おじに困ってないもん。こじらせ、おじに。
ね、そうだよね。普段の、人間の悩んでることなんて、そういうことのレベルなんだよね、実際のところはね。うん、
そうね。なんか、あれ、なんか今言おうとしたんだよね、その歌詞のところの。なんか、愛の歌詞の、なんだろう、歌詞の、忘れちゃった。
なんか、その、大げさに言うっていうところ。
そう、大げさに言うっていうところ。なんだったっけな。でもみんな、
なんかそういう、うん。
ああ、ちょっと全然また関係ないところっていうか、ビートルズ関係で思い出したけどさ、
うんうん、
小野陽子がやばいっていうことはさ、知れ渡ってないよね。うん、私はほら、
まあまあ、ファン以外はね、知らなかったもんね。
知らなかったよねっていう。
うん。
でもみんなもきっと、みんな知ってるのかな、私知らなかったんだよね、小野陽子がやばい人だってこと。
だから俺はだからその事実を、うん、まあ中学の時に知ってから、
うん、
俺は小野陽子と言わずに、陽子さんって言うんだよね。そこには一つの含みがあるわけ。陽子さんっていうところにね。
陽子さん。
陽子さんはね、やっぱね、ちょっと違うから。
うん。ようこそ。なんかさ、もうだって、うん、ほら、ちょっとさ、違う感じのイメージで、
うん、
ずっと伝えられてきたじゃない、その、ようこさんに関しては。
そこはちょっと俺はバイアスかかってるから、ちょっとよくわかんないんだけど、もしかしたら、その、いい人って、とか、いい人って言ったらおかしいけど、なんていうの？
なんていうかな。なんか、こう、うん、特別感っていうか、
あとなんか、まあ、特別は特別だけどね、間違いなく、
ね。違う意味でね。なんか、世の中に貢献してる、感じっていうか、なんかちょっと違うイメージング、ブランディングみたいな感じで、
うん、
私みたいにね、全然こう、深入り、うん、深掘りしてない人は、うん、なんかこう、小野陽子に対してすごく、なんかあったんだよ、そういう感じが。でも、なんかその、健三さんがね、その小野陽子に対してのことをすごい、うん、話したときに、そうだったの、うん、っていう、衝撃だから、なんかその、
うん
うん、なんか世間とのギャップっていうか、
うん、
あれがね、小野陽子に関してはすごかった。
まあ、今で言う左翼活動家だよね、小野陽子はね、うんうん。で、まあ、ジョンもそれに感化されてたと思うんだけど、
うん、
たださっきのさ、俺が言ったような言葉に対するそういうこう歌詞とか、ああいう創作に関しては、
うん、
まあそういう体の人たちだから、
うん、
俺は、まあもちろんね、イマジンがその平和の歌とかのいいのはわかるけど、
うん、
本人はね、ちょっとなんかやっぱりそういうのが一番嫌なタイプの人だろうなって思うけどね。
うんうん、
今の左翼の戦争は絶対嫌だとかいうあのバカどもとは違うだろうなっていう気はするけど、
うん、
ミュージシャンって大体そっちの方向行っちゃうよね。うん、どういうわけか。お花畑演奏の方にね。
うん、愛を絶対語るもんね。
そうそう。まあ、そうじゃないと、売れないからでしょ、単純に。はっきり言ってしまえばさ、曲が。
やっぱり人はさ、うん、愛と宇宙を求めてるのかね。
いやー、それは。
なんだろう。
ないと思うよ。うん、
ないと思うよね。ないと思うけど、なんかこう、うん、いい歌だなってさ、なんか、流行ったりするときにさ、結構テーマがそうだったりしてさ。
うん、だからやっぱり売れる、だから、一番何がさ、うん、物事として売れるかっていうと、色恋沙汰じゃないですか。ドラマだってそうだし、うん、何でも、すべてはそれで経済が回るから、
うん、
それを一つの、 カテゴリーとしてこう強く存在するわけだよね。
うん。うん、その中で行くとさ、あの最初の話題に戻るけど、あのオジをテーマにした歌ってすごいね。
そうでしょ。だから、うん、彼らのやっぱり、ね、姿勢が好きなんだよ。俺は、あの僕は社会によってこのポジションにいますよっていう姿勢を貫いてるのが、うん、あのシックスアイズの好きなところなんだよね。
ね、う
ん。まあ名古屋のバンドなんだけどさ。あの、ちなみにその人ね、チカラさんはさ、あの、ほら、ラップのさ、バトルのやつあるでしょ、うんうんうん、フリースタイルでこうバトルするやつ、うん。あれに実は3年ぐらい出てたんだよ。
へぇ、
バンドからちょっと逸脱して。
結果っていうか、あの、成績というか、そういうのは
めっちゃ、結構ね、まあ、それ後でよかったら見てほしいんだけど、彼が何をずっとテーマにして歌ったかというとね、うんうんうん、実は金玉の歌をずっと歌い、歌い続けたわけ。ほんで、なんかね、もう徹底してるの、態度が。もう、ある意味、三浦人と一緒なんです、俺にはそれが。
あー、うん、あー、なんかすごく雰囲気がちょっとすごく伝わってきた。
そう。でね、あの、
角度だよ。
25、6歳のやつとこの間、そのバトル、この間って5年ぐらいまでバトルした時にさ、うんうんうん、そいつはもうちゃんとライムも乗せてちゃんと練習してきて言うわけ。うんうん、で、チカラさんはどっちかってもうフリースタイルすぎて普通に悪口言って喋ってるだけなんだけど、あの、お前そんな年になってどうしたんだみたいなこと言われたら、もう普通に、あ、ごめんな。俺もう50超えてな、悪いけど、金玉の話歌っとむわ、つって。そんな俺にな、そんなこと言われても何のな、効果もねえぞ、つって。なんかもう、爆笑なんだけど、それやりとり自体が。強いの。そうそう。
強い。いや、なんか、なんだろう。プライドを捨てたら、おじたちはすごく面白くなるのかもしれない。うん、可能性がちょっと。なんかその変なプライドみたいなのがあって、戦おう、マウントをね、なんとかこっちに持ってこようっていうふうな、それが余計なこじらせと、その、なんていうのかな、あの、嫌われちゃう感じになっちゃうけど、でもその、なんていうのかな、プライドがその、捨てて、その、そういうね、開き直りっていうか、なんかめちゃくちゃ面白いことになるじゃないですか。
面白いの。やっぱりあの、尖りすぎてて面白いんだよね、俺はね。もう誰も、まあ、バレンタインもそうなんだけど、俺に言わせればさ、うんうん、尖りすぎるからもうみんな伏せれないんだよね、なんかね。あの、いわゆる村に来たヒグマみたいなもんで、もう村人が困っちゃったらどうしようって言ってるような状態なんだよ、ああいう人たちって。うん、
ヒグマね、はやぶささんが坪井のりおさんじゃあるまいしって言
って。もうね、あのね、うん、ぜひ、シックスアイズの歌詞、あの、俺は大体、あの人たちの歌詞は、うん、もうその歌詞自体がずっと歌になってるから、もうね、うん、なんて言えばいいかな、こう、曲というよりね、そのフレーズを聞きたいだけなんだよね、なんか。ちょっとね、なんて言えばいいかな、あの、歌詞が全てのことを歌ってる。
あ、いや、なんか私あれだな、なんか自分、の、まあまあ、まあ、私もね、もうちょっとで50歳になるから。あ、今48になって、もうちょっとじゃないですか。はいはい、だからなんか、
そうだね、
おじおば世代になっていくわけ。
うんうんうんうん、
だからなんか、そこの中で、なんていうの？こうなりたいなみたいなのがあるじゃないですか。
うんうんうん、
あと、その、おじたちもね、そういうとこが増えてきたとしたら、なんか、その中でもやっぱり好きなおじと苦手おじが分かれてきて、
うん、
苦手おじは、まあ今言ってたとこのパッキン揺れてる、なんか漏れちゃってる感じのおじが苦手だったんだけど、どうしたらそのパッキン漏れてるおじを面白くね、なんていうのかな。ずっと敵として見てると、やっぱその、生きづらくなっちゃうじゃないですか、なんかこう、関わることが多くなってくる。
はいはいはい。
だからそれを面白い目線で見るかなっていうところが、うんうん、なんか今日分かった気がする。その、
ちょっとね、
その、
よかった。
こういう状態なんだな、おじはっていう。
そうそうそう。
こういうふうに開き直ってるおじになってくると、あ、面白くなってくるんだなっていう。
うんうんうんうん。
開き直りです。
そうだね。
村に降りてきたヒグマ。
そう。あの、村人が困ってる状態で、ね、いわゆるもう、どうしようっていう感じ。うん、まあ、俺はだから村人になりたくない、どっちかっていうとヒグマ側に行きたいと思ってるんだけど、なかなかね、勇気がないとできないんだよね。
ああ、振り切るってね。
そう。
あれも割と才能 ありますよね。
そう。だから、今日ごめんね、ちょっとなんかシックスアイズの宣伝みたいになっちゃってるけど、うん、もう彼らのね、その、例えば3年前のアルバム、あの曲とかのタイトルもそうなんだけど、
うん、
発狂したまま生活できてるっていう曲だよ、だってこれ。
どういうこと？
はいわゆる発狂したまま、俺は発狂してんだけど、うん、生活できてるっていう歌だったりさ。
ちょっと待って、それどんな歌詞なんだろう、発狂。
もうそれをね、ずーっと歌うだけ。発狂したまま生活できてるって言って、歌うんだけど、
うん、
あとさ、時代と俺は本格的に関係なくなってきたっていう曲があったりとかさ。なんかそれ、もうわかるじゃん。聞く前からどういう歌詞で、どういうアティチュードなのかってわかるじゃん。
うんうんうん
うん、だから。
ちょっと待って、発狂出てきた。ああなんかちょっと、あ、失敗。なんかちょっと歌詞が見たくてさ、発狂したまま。
生活できてる。
歌詞がさ、こういう人たちなんだ、意外。なんか今ね、そうそうそうそう、YouTube でちょっとこう画面っていうか出てきたんだけど、
うん、
なんかこう、割とイケオジっぽい感じっていうか、なんか。
まあね、
うん、
まあ、
うん。
まあ、ぜひ、ちょっと、そういう感覚を持ったまま、その、金玉の歌とか聴いてほしいんだけど、あれって思っちゃうと思うけど、うん、そこに関してはね。
いや、この人、まあまあ、で、うん、面白いですね。いや、なんか、
いや
昔から。
まあ、ぜひ、日本人中年男性を入り口にしていただいて。
うん。
俺はね、このバンドは本当に、まあ、なんかのきっかけで10年ぐらい前から知ってたんだけど、最近、やったら、冴えてきたなっていう気がする、この、歌詞が。どんどん、うん、
この人たちね、この人たちね、発狂したまま、
う
ん、
そうそうそう、
シックス、いやちょっとなかなか、あった、日本人中年男性、あった、
そうそうそうそう、これはねぜひ聞いてほしいです。
時代と俺は本格的に関係なくなってきた。サルイカ、
メスサルイカとかそれか、もうね、
やばい。
俺はやっぱりこういうバンドがいるっていうこと自体、うん、発言が許されている、コミュニティが形成されている、
うん、
日本安泰なんだよ、俺に忘れればさ、
うん。
こういうのが出てこなくなるとね、やっぱなんか日本やべえなって思っちゃうんだけど、
うんうんうん、
ましてや20代、30代じゃないからね、もう60近くのおっちゃんたちがやってんだからさ。
うん、いや、歌詞読みたいのになんで歌詞出てこないんだろうな、これ。すごい
多分ね、歌詞って言ってもそれずっと同じこと歌うだけだよ、その歌詞を。
そう
そう。
そうなの。
多分それで出来上がったって思っちゃうんだと思う、彼らとしては。
すごいね、この、なんかさ、前にさ、すごいさ、うん、PV を、
うん、
なんていうの、微妙な PV 見つけるの上手じゃないですか。
健三さん。あ、俺が、うん、ああ、そうだよね。うん、
あの人、あんなもう名前もわかんないけど、あの人とか、うん。なんかあの、絶妙なとこついてきますよね。
そう。
かっこよくないけど、
そう。
かっこいい風の演出をやってて、
うん。
で曲も、よくないんだけど、
うん、
なんか、
じわじわ来るやつね、だんだんね。
そう。う
ん、いわゆるボディに来るんだよね、どんどん。なんか、やばい。だんだん聞いてきたっていう感じだよね。そうそうそう。
なんかさ、なんか見ちゃうってやつだよね、あれ。
ね。うん、そう。なんか下痢の初期段階みたいな感じなんだよね。わ、なんか変なもん食ったぞ、つって。あ、なんかゴロゴロ言ってる。やばいぞ、みたいな感じで。なんか
ひどい。
そうそうそう。
ひどい。
消化できないがゆえに出そうとするんだけど。
いや、
頑張れ、俺の胃腸、みたいな感じだね。
あれさ、ほんとさ、名前もだから、なんか、あれなんだけど、ちゃんと鮮明に結構映像は覚えてるっていうかさ。
うん。何のバンドだろう、それ。
あれ、なんだっけな。あ、結構3年ぐらいに続けてるって言ってた、健三さんが。
日本のバンド？
多分あの人は日本人だと思う。髪の毛結構長くてさ、お風呂の中とかにさ、うん、水中の中とかに入ってく映像とかあるやつ。
水中。
こう狭めのお風呂に、
うん、
こう沈んでって、それっぽいかっこいい感じの MV に仕上げてんだけど、なんか変なの。
水中それは苦しいじゃないよね。違うよね。それバンド名なんだけど、ちなみに水中それは苦しいっていうバンド。
なんか日本ってやばい。
やばいよ。だからね、これが日本ですよ、本当に。
なんかその、うん、アンダーグラウンドっていうか、
そう
メジャーな感じじゃなくて、そこら辺にすごい濃い感じの面白い人たちが
眠ってるっていうか。
そう。
なんかね、メジャーっていうフィールドはマスコミがいたからあったようなもんで、
うんうんうんうん、
彼にとってはそんなのどうだっていいわけだからさ。だからなんか、水中それは苦しいじゃないかな、もしかして。
水中それは苦しいだったのかな。なんかあの、前にリンクでずっとこれ見続けてる新作が出たみたいな感じで
送って、
送れたやつなんだけど、なんかその人たちのね、映像が、うん、あのね、あの、本当にかっこよくて送ってきてくれたのか、これは笑っていいやつなのかって思いながら、なんか見てたんだけど、これはどっちなのかわからないってなる。
わかるわかる。
なんか、あの、
そこのギリギリの線がね、一番難しいからね。
ギリギリのところを攻めてくるやつなんですよね。水中それは。
苦しい。
それは苦しい。
俺大好き。あの、いたでしょ？
やばい、これはやばい。
やばいでしょ。俺大好きだよ、そのバンドも。
ああ、うん、自転車で手品とか言ってる。ちょっと、すごい、やばい、これはまたやばい。
これ来てるよ、こいつ。うん。
これ。
いわゆる来てますってやつだよね。マリックがよく言ってて、来てますっていうやつ。
来てますだ、これは。
そう。
え、こういうのってどうやって見つけるんですか？
いや、俺のセンサーが多分、こう、捕まえるんだと思う、たくさん見るのが、あ、何これみたいな感じの。
なんか、だってあの、霊気のあの竜神もそうだったし、なんかこういう、あの、何、こう、もうこう、なんて言うんだろう、なかなか見つけられないの。あの、メジャーじゃなくて、なかなかこう、目に触れる機会がないの。だけど、すっごいやばいのよ。やばい人たち。
俺、まあ、自慢げに聞こえるのがちょっと嫌だから言いたくないけどさ、
うん、
会社の外国人の音楽好きなやつにも同じこと言われたんだよね。お前のなんか選んでくるバンドは、まあ、いわゆる癖があると、一つ。だからその癖が、あの、俺にとってハマるんだよな、みたいなこと言ってくれた人がいたんだよね、イギリス人のやつって、
うん。
で、確かに俺はジャンルっていうよりなんかね、やっぱ、まあ、ジャンルはどっちかっていうとこう、まあ、パンクじゃないけど、ちょっとこう、激しめのが好きだったりはするんだけど、
うん、
なんかね、態度がね、いい人っているんだよね。そのずっと、その位置からこれをやり続けてんだ、みたいなさ、
うん
うんで。その絵がなんとなく描けるから、かもしれないけどね。シックサイズは本当好きだった前から、これに関して。
いや、本当ね、だからいつもね、健三さんが、あの、パンって送ってくる、あの、URL とかあるじゃないですか。あれ、結構楽しみしますからね。
ああ、そうなんだ。
これ、ちょっといいよっていう、あれ、あの、エンタメ系のやつとから、まあ、まあ、本当にいいよっていうやつもあるじゃないですか。あの、感動するよっていうバージョンも。
そうだね。
結構、本当にね、セレクトがね、すごいいいんですよね。
なんだろうね、ちょっとこう、
目の付けどころが本当にいいんですよね。いいっていうか、あの、面白いっていうか、よく発見してきたなっていう
こと。いや、それまあ、好きっていうのはあるけどね、ずっと好きだから、うん、音楽とか映画に関しては。うん、だから、まあ、寮の中で、こう、さばく中で、あれっていうのあるじゃん、たまに。うん、あれなんか見たことねえぞ、みたいな感じのさ。
うん
で、そこが多分ね、だから、シックサイズも実はめちゃくちゃかっこいいバンドなんだよ、俺に言わせれば。あの、うん、曲とかめちゃくちゃかっこいいし、
うん、
ただその、かっこよさに溺れるんじゃなくて、やっぱり、やっぱポジションなんだよね。俺はここにいる人間だぞって。俺、例えば北野武がずっと好きなのはさ、俺はさ、うんうんうん、あの人カンヌを取ろうがさ、やっぱペンキ屋の息子だっていう自覚があるじゃないですか、自分の中で、うんうんうん。あれなんだよね。で、まっちゃん好きだけど、まっちゃんはなんかね、どっちかっていうと、その過去を忘れたい人なんだよね、自分の暗い過去をさ。
あ
で、そこだとね、なんかね、惹かれるんだけど惹かれないっていうね、たけしとは全然違うなと思っちゃったりする。
そうね。なんかやっぱりそれ積み重ねっていうかさ、その自分、
態度だよね。
ね、生きてきたものにさ、誇りを持ってるっていうか、もうこれで、これが自分ですっていうさ、多分そこの過去を捨てたい人ってその時はなかった方がいいと思ってるかもしれない。
そう
だけどその、 そのことを忘れてない人っていうのは、自分の始まりがここにあったから、うん、今の自分があるんだ
って。そうそうそう。続いてるんだよね、ずーっとね。そう、繋がってんだよね。
ね、そういうところもやっぱり、うん、なんかその考え方とか生き方とかっていうのがね、尊敬できる、
うん。俺はやっぱり、たけしの方を信じちゃうんだよね。そういう人の方が信じたいなと思うし、うんなんかほら、たけしとやっぱりこの間炎上した太田もそうなんだけど、うん、ごめんね、太田は嫌いなんだけど、俺の場合はさ、太、うん、田とたけしの違いはさ、うん、やっぱね、たけしの笑いはどっか可愛さがあるんだよね。
うんうん
うん、で、どっちかと太田っていうのはやっぱりさっきのまっちゃんと同じで、こうすごく人をこう、なんとなくこう、下げずんで、俺はお前より上だ、みたいなことを言いたがるような。
なんか
意地悪な感じ。なんかそういう意地悪な感じしちゃって、好きになれないんだけどさ。だから全然、たけしに憧れて太田も漫才始めたんだろうけど、全然違うよなぁと思ってさ。
なんかやっぱり、いや、また愛を出しちゃうけどさ、この、
うん、
あ、なんかこう、そういう、その、笑えないやつってダメですよね、本当の、
そう
なんか、いじりにしろ何にしろさ、
うん、
その見てて引くのって大体さ、本当愛がないやつっていうか。
そう。だって、たけしはさ、皇室に呼ばれたんだよ。皇室に呼ばれて、うん、皇室に対して、ネタっていうか、こう、あれするんだよ。いじるんだよ。だって、皇室を。
難しい。
あ、それ見てない？それめちゃくちゃ面白い。
見てない。
みちこさんをいじるんだけどさ。あんなんできないよな、普通の人はさ。
絶対いじれないし。
で、こうしたそれ言われてゲラゲラ笑うんだけどね、それに対して。だから、やっぱりイギリスはそういうのね、50年代ぐらいからあったけど、やっぱり遅れたにしろ、うん、やっぱりああいうのを切り開くのはたけしだったなぁと思ってさ。
たけしさんってね、すごいですよね。ほら、映画でもさ、賞を取る。
世界の賞だからね、どっちか
っていうと、
ね。
そう、うん。でもなんだろう、お笑いっていうかさ、だってたけちゃんマンとかの時からでしょ、
うん、そう。
たけちゃんマンの人だよねっていうさ、
スタートね。
ね、スタートがさ、それと、今の映画監督だったりとか、映画撮ったりとかさ、でもなんかブレてない気がする。なんだろう、たけちゃんマンの頃の、そのまんまこう年齢重ねていったらこういう感じになっていくんだなっていうのがちゃんとつながるっていうか、うん、
そうで、おそらくあまりなんかカッコつけたこと言いたくないけど、批評精神っていうかね、たけしがずっと持ってるのは批評精神だと思う、うん、批判精神じゃなくてね、うん、だからお笑いってさ、世の中をどう見てるかっていう批評をできるからできるんだと思うんだよね、うんうん、だからこのポジションでこういうことを言うと面白いって、うん、やっぱりメタ認知じゃないけど、俯瞰的にものを見てる人だと思うんだよね、
うんうん。
で、それはそのままさ、やっぱり映画とかに世の中をこう切り取った時に、うん、そういうやっぱり批評精神が形になるから、うんうん、やっぱり日本だけじゃなくて海外にも通じちゃうんだろうなと思うんだよね。
なんかきっと、そういうところが、それこそ薄っぺらくないっていうか、なんかこう、うん、関係なく届くっていうか、人の種類関係なく届くっていう。うん、例えば皇室だろうと その普通の人だろう、一般の人だろうと、大学、
ね、
の人だろうと関係なく、うん、多分本質的なところに訴えかける何かがあるんでしょうね、きっとね、たけし。
そうだと思うね。まあ風刺漫画ってあったようにさ、風刺っていう感覚が多分研ぎ澄まされた人なんだろうなって思うね。
うんうんうんうん。
だから そういうバンドも実はそこが重要なんだよ、俺にとってはさ。
うん。
うん、まあ一見バカに聞こえる歌詞がさ、
うん、
うん、なんかそれがなんかすごく全体今のなんか世情をこう切り取ってるというかね、
うんうん、そういうのってありますよね。いや、
そう、
だってアンパンマンの歌とかもまさにそれだしね。あ、まあ、うん、我々は風刺とかじゃないけど、
まあ反戦の歌だよね、あれはね。
そうよね、うん、だからなんかアンパンマン、なんだろう、アンパンマンは子供の歌で、アニメの歌で、うん、なんだろう、子供って絶対アンパンマン通っていくから、なんか、うん、自然とこう、覚えてくるんだけど、なんかで、子供が見てるものとして、で、うん、あれなんだけど、大人で何かにつまずいた時っていうか、な時に、なんとなくアンパンマンの歌詞が目に入ってきて、読んだら、なんかこう、ズーンってくるっていう、
うん、
そうだよなっていう。
うん、ね、あれは柳瀬隆さんの弟さんがね、うん、戦争行って死んじゃってっていうことでさ、 まあ、年17、18だったような人がさ、うん、自分の夢なんか全然実現できず死んじゃったわけじゃないですか。うん、で、それをやっぱり代弁してあげるために、ああいう歌詞を書いてらっしゃるわけだよね、お兄さんが。まあ、ああいうのを知ると、やっぱり、まあ、さすがと思うよね。なんか、日本のやっぱり、うん、ああいう子供が見るような作家さんがそういうことを考えてるっていうところね。
ねなんか、
だからそれを表現できた稀な人じゃない？あの、例の辺のことは真逆だよ、ほんと。
ほんとそう、ほんとそうだよね。だから、だから、ね、生きる喜びとかさ、その、うん、まあ、あの歌詞だってさ、めちゃめちゃ愛の歌詞だったりするんだけど、うん、そうそうそうそう、でもやっぱりさ、なんて言うんだろう、響くよね。なんかこう、笑っちゃう、もちろん、宇宙とか、愛とか、うん、なんかその、それをさ使ってさ、さっきみたいに全然役に立たない時もあるんだけど、
うん、
だけどそのそういう言葉がさ、その説得力がすごくある人が、うん、そういうものを使うと、うん、めちゃくちゃなんか響くっていうかさ、
うん、そうだね。
ね。
なんかやっぱりまあ目線だと思うな。あのやっぱりあの左翼の連中もそうだけどね、最近の左翼の連中もそうだし、うん、その。まあ当時30歳ぐらいの小倉さんが頑張ってマウント取ろうとしたのもそうだけどさ、うん、目線をやっぱり俺上目線からこうなんか持っていこうとする人っていうのは、うん、やっぱ無理が出てくるよね、どう考えてもね。
そう、だから、うん、あの多分愛とか宇宙とか竜神っていう言葉と釣り合ってないから、うん、あのそこがギャップが生まれて笑いになっちゃうんだよね。
それで相手を脅かそうとしてるわけでしょ、脅かそう
とさ。それを武器にしようとするっていうか。
うん、そうそう。
だけどなんか本当に多分その、一致してる人、その間の、うん、まあ宇宙と一致してる人ってなかなか難しいかもしれない。うんうんうんうん、まあ友人と一致してる人もだいぶ難しいけど、その矢野寿恵さんみたいな、その本当に生きることについてすごく深く考えてて、うんうん、で、その、うんうん、なんか愛が どうだっていうことをちゃんと語れるっていうレベルの人が、そうそうそう、それをああいうふうに世の中に出したときにすごい説得力が出るんだなっていう。ね、生き方。
ね。
うん、
ダリアナセさんとか、あの、ホタルの墓とかは、本当によくできた、あの歌詞。誰も責めてないんだよね。誰も責め、うん、アメリカのせいだとかさ、なんとかのせいだじゃなくてさ、
あ、分かる、
こういう現実を淡々と見せることで、うん、誰が一番悲しんでんだっていう、うん、そこにフォーカスを当てた、まあ、珠玉の作品じゃないですか。
なんか、最近やっぱり、あの敵味方に分かれて、善だ悪だって言ってるのってすごくなんか小さいことっていうか、うん、
まあ二元論だしね、それはね。勝ったもののロジックになっちゃうからね、うん、結局はね。
なんかそこが本当の問題じゃないよねっていうふうにやっぱり思ってきて、うん、そこら辺でずっとガチャガチャガチャガチャやってるのって、なんかすごく小さいことっていうか、もっと深いところを考えたら、そんなことをやってる場合ではないっていう、もっとなんか大事なものだったりとか、なんか大切なものがね、どんどん失われてってるんだよっていうところに、うん、なんか危機感が、なんか勝ち負けのところの危機感じゃなくて、そうそう、あの、うん、もっとなんかすごい取り返しのつかないところが削られてってるんだよっていうところを、うん、なんかこうね、そっち側に全然目がいってないのを見ると、なんかこう、うん、あの、見てて、なんか何とも思わなくなってくる。なんか、ほんとプロレス状態っていうかさ、
そうだね、
プロレスは面白いけど、ね、なんかこう、勝負が真剣勝負じゃないと見えるっていうか、うんうんうん。
そうですよ。
ね。
なんか、はやぶささんが書いてくれてるけど、ちょっと前の多分、言ってた話のやつかな、うん、多分。
お笑いという名のレッテル貼りなのでしょうか。
そう、うん。多分ね、お笑いっていうから、なんていうのかな。ちょっとこう、みんながこう、下げて、日本の場合さ、ちょっとお笑いってこう、下から上にっていうようなスタンスじゃないですか。
うんうんうん、
で、イギリスの笑いは逆なんだよね。上から下に向けて言うんだよね。
うん、
俺はそっちの方が好きなんだけどさ、日本でそれ、
うん、上から下にって、どういうこと
例えばさ、彼らはほら、皇室とかを叩くわけ、お笑いで。
ああ、
うん。なんて言えばいいかな、こう、下から入っていくんじゃなくてさ、上からさ、馬鹿にすんだよね。
うん。ああ、そういうことか。
そうそうそう、うんうん。例えば、もう本当に、ちょっとありえないぐらいのこう、ひどい、お笑いがあるから日本じゃなかなか受け入れられないと思うけど、うん、あのサーカズムってよく言うけどさ、すごく攻撃的なんだけど、うん、ちょっとそこの笑いはわかるんだよね、俺がすごくなんか、まあイギリス好きだっていうのもある
けど。この前もなんかそういうイギリス的なノリの、なんか日本では受け入れられなかったけど、なんかって話ありましたね、この前。 なんだ
っけ、なんかスタンダップコメディのことかな、
なんだったかな、違うかな、なんか話題になってた話だったな、けどなんかそういうのがあった気がする。それでその日本だとやっぱりそれは受け入れられないんだけど、そのイギリスとかのお笑いだと、あ、なんだっけ、なんかこう事件、ひどいことっていうか何かが起きた時に、
原爆の時とか、
原爆かね、
原爆はね結構話題になったよ。あの要は長崎、あ、広島で被爆した人が長崎で被爆しましたっていうニュースで、そのおじいさんが100歳になりましたみたいなニュースが流れた時にイギリスで、あの世界一ラッキーな男って言ったんだよ。
そうそうそう、そのあれがね分かんなかったっていう、うん、
あので、俺は似た経験があったから、校長先生の話です。同じような経験した時に俺も笑ったんだよね、その時に。
あ、そうそう、それで怒られ
た。お前ピンピンしてんじゃねえか、つって。そうそう。すごい、恨み先生と一緒からバチクソ殴られたんだけどね、その時なんか。うんうんうんうん、まあ、不謹慎っていう言葉で全てくくると、笑いって生まれないんだよね、なんか。うんうん、だから、もちろんね、もう公で言うのは、もう本当に今の世の中、見える化が大きすぎて、めんどくせえなと思うからやらないけど、うんうん、まあそういう笑いはなくならないよって一言言えると思う。
うんうんうん、
だってそれは人間の発想っていうか想像力のところから出てきてるんだからさ、
うんうんうん、
なんかそれをさ不謹慎だっていうのでくくるのはおかしいだろうと思うよね。
うんうんうん、なんだって
生きてるんだから、死んでいたらまだしも生きてるんじゃんと思ってさ。
ね、なんだっけな、私この前何で買ったんだっけな、なんか意識の本があって。
うん、
意識、なんか、それね、なんか全然スピリチュアルとかそういうことじゃなくて、なんか、脳の話だったかな。
うん、
脳科学者だったか、なんか、そういう医学的な人が脳の意識についてすごく調べてて、うん、で、それを、なんかこう本にしてたやつが面白そうだから読んだんだ、うん、読んでる途中なんだけど、それにもね、長崎のことが、書いてあって、なんか自分でそれを、コントロールしてるかっていう、自分のね、なんか、運命とか、なんかそういうものっていうのを、自分でコントロールしてると、思っているかみたいな感じのことが、書き出しで書いてあるんだけど、なんか、ある夫妻がね、その原爆の時に、が落ちる何年も前だ。に、日本に来たんだって。で、京都に泊まりに来て、で、すっごく綺麗だったんだって。で、ホテルとかの対応とかが良くて、で、日本の旅行をすごく楽しんで、で、帰ってきたので、で、その後に、まあ、戦争になってい くんだよね、だんだん。で、戦争の時代になってい って、で、その原爆をどこに落とすかってなった時に、京都が候補に上がってたんだけど、
ああ、そうそうそうそう。
それで、それを、まあ、その
文化財が多いからって。
そうそうそう。
あれ、外したんだ、外させたんだよね。
そうそうそう、
ね。
多分その人たちの話なんだと。じゃあなんで、その、広島なんだ、長崎なんだっていう、他のところだったんだっていう話をして、で、で、最初長崎じゃなかったんだけど、その、
小倉ね、もともと。
そうそう。で、その、雲がたまたま出てきたから、
そうそう。
で、原爆のさ、10日の
急遽変更になったんだ。
で、そういうのって、なんて言うんだろう。じゃあ、誰が行けなかったのかっていうところまでなんかそれ遡ってて。うん、で、じゃあ、最初にその旅行に行ったっていうその人たちが、うん、そこまでの展開を意識して旅行に行きましたかっていうところまで遡るんだよね。うん、で、その意識の話で、うん。で、そういう、だからなんか自分たちが常にこうやって意識っていうかね、その、この、まあ、考えながら行動してることって、で後々なんかとんでもないところで、違う結果が生まれたりするっていう、なんかそういうことを多分伝えるための例え話だったと思うんだけど、で、なんかその、なんか意識の話がめっちゃ不思議だったなと思って。
なるほど。
なんか、なんていう本だったかな、この人誰だったかな、あ、意識の正体だ。意識の正体っていう本にね、書かれてる、桜井武さんっていう人なんだけど、どっかの教授かなんかなんだよね。筑波大学教授なんだね。
で、その、本当だ、あるね。うん。
なんだっけ、神経のオレキシンっていう、なんか面白いんだよ、この人の話。意識の正体。意識とは何かっていうことについて書いてあるけど。 今での中ね、ちょっと今ね、忙しすぎて全然読めない。プロローグでその話が出てきて。
Kindle 版あるから、ちょっと読んでみようかな。
あ、そう、うんうんうん。なんか面白かった。なんかそう考えたら、確かに私たちってね、こうやって意識して、いつもあるじゃない、無意識じゃないから。で、いろいろ考えてることがあってって。で、決めてるのは本当に自分なのっていうふうに。で、その、書いてあるんだけど、確かにって思えてくるっていうかさ。うん、そう、こう、体験してることとかさ。
うん。
で、それ、ね、そういうことが書いてある。神経学者か。神経科学の人なんだね。だから、シナプスとか、まあ、そういうこととかだったりとか、まあ、多分ね、出てくるんだと思うけど、すごい面白そうだなと思ってさ、買ってみたものの、なかなか時間がなくて、読み切れてない。
ちょっと面白そうだね、これはね。
そうなのよ、無意識とかね。
うん。
そう、ちゃんと読んでみたい。眠ってるってね、寝てる時の脳の話とか、ね、
うん、
人工知能の話とか、AI は私になれるかとか、
うん、
この人面白いこと書いてるんだよね。
うん、
ということで、もう11時半ですね。
はいはい、ね、ちょっと2時間半なんで。
ねそろそろ。
そろそろ、クローズしないとって感じですよね。
そうですね。
はい。
あ、もう今日も面白かったです。おじさんの生態について、
うん。楽しかったですね。
はい。
まあちょっと今日、の、
いろいろと。
ね、あのパンチラインの、
そうそう、
おっさんは知らないおっさんのことが嫌いっていうのが一番、うん、皆さんの言葉、刺さるといいけどね、言葉として。
今日は概要欄にいろいろリンクを貼りたいので。
うんうん。後ほど送りますね、じゃあ、ここに関して。
ありがとうございます。はい、じゃあ、それを整理して、ちょっと、概要欄に貼っておくようにしますね。
うんうん。あ、はやぶささんが素敵な午後ということでありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ、本当にこの長い時間お付き合いいただいて。
皆さんありがとうございます。
ありがとうございました。では、また、来週いつですかね。なんかタイミングの合うときに、
うん。そうだね。
ゆるとタイミングの合うときに。はい。では、ここで。
どうも。
どうも、ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあねー。どうも。